のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日は9月の20日、土曜日に、収録しております。お相手するのは私、東横名人なんですが、前もねちょこちょこっと言ってはいたんですけど、長野に行くぞ行くぞというお話が出ていて、まあ8月に本当来るのかなと思ったら、意外とずるずるとまあ収録他のことやったりもして、9月になっちゃいました。で、長野に行ったと言ったといえばこの方です。どうぞ。
こんにちは、坂本です。
チョコレート今ね、
まあ、ちょっとまだ個人の中にチョコレートがね意外に大きかったから。
いや、長野まで来ましたよ。東京から
来ましたね。
うん、
ね、どうでした？
いやね、
遠い。
いや遠くはなかったですね。だから大月とか甲府とかで行くのと、うん、はいはいはい、そんなに。でもよくわかんないのが、あずさとカイジと、うん、
なんか2つあるのか、
区別がつかなくて、
うん、
じゃああずさ2号ってどこに行くつもりやったのかなっていうの
がやっぱり。あずさ2号ってまだあるでしょ。でも
あるんですよね、
もちろん。
スーパーあずさ、
うん、
それ2号ってか本当はあのかどうか分かんないですけど、八時ちょうどのあずさ2号、
はいはいはい、
まあ新宿から出てるわけですけども、
よく考えたら 8時って朝、
あ、夜でしょ。
あ、夜か、うん、ですよね。
いや、だってあんな朝からあんなしみったれた歌歌われても。
いや、朝からあずさ2号って元気やなっていう。
いやいやいや、まあまあ。
いや、でも、あ、いや、2号ってことは朝かな。
どうなんでしょう。
うん、よくわかんないけど。
うん、まあ夜だと思うんですけど。うん、まあそんなところで言って、まあ意外と今日はね、
うん、
朝から外人に囲まれまくってたんですよ。新宿というか、まあまあ、池袋から新宿まで僕また山手線で来てたんですけど、うん、
はいはい、
フランス人が30人ぐらいに囲まれてましたね。
もう見た瞬間にフランス人って分かる、フランス人。
分かるフランス人がみんなフランス語を喋りながら、
ボンジュール、
うん、ボナペティとか言ってましたよ。はいはい、本当本当に、
はい。
で、行ったら行ったで、多分あとアッサーではマレーシア人に5人ぐらいに囲まれてました。
いや、やっぱ円安やな。
円安なんですかね。
うん、やっぱ円安やな。
まあさすがに長野には外国の人そんなにいないと思うんですけど。
いっぱいいますよ。
え？
いっぱいいますよ。
ここにもチャイニーズが。
いや、まあね、多分ね、フィリピンとかフランス、あ、フランスはないけど、ブラジルとか、日系のね、
うん。
うん。工場で働きに来てた人たちが結構いるから。
はいはいはい。
やっぱ結構いますよ。
日本全国津々浦々にブラジル人って多いのかも
しれないですね。そうそうそうそうそうそ
う。うん。ブラジル人って結構馴染みますもんね、でもね。
あ、馴染みますね、うん。馴染みますっていうか。
中国の人にも馴染みますよね。
そうそうそう。だって、ね、名古屋のオスなんか行ったら、うん、ここブラジルかって思いますもんね。ブラジル料理の屋台とか店とか見てたら。
うん。いや、まあでも本当にね、まあ噂には聞いてたんですよ。坂本さんの長野のお家をね、写真に見せてもらったりしてたじゃないですか、うん、最初、はい
は
い。
どこでどんな噂が？
いやいやいや、いや、すごいログハウスチックないいところだと。
はいはい。まあ、うちの会社ではそんな噂立てますよ。
まあ、立てますか。
うん。
で、やり部屋もあり。
いや、やり部屋はないけど、やり部屋はないけど、今日、ASM、あ、東横名人がね。
いや、もういいですよ。
来るっていうから、布団も二つ並べて引いてみてね。
はい、あんな近距離で僕寝ないとダメなんですか、坂本さんと一緒に。それ嫌でしょ、それは。
いや、あれ、話せないもん、あれ。
話せない。僕こっちで寝ますから、いいですよ。いやいや、でもね、うん、男の夢ですよ、この部屋。
まあ、ついに、この年になってついに自分の城を持った感じがしますよね。
いや、ですよね、はいはい。これはそう思いますよ。
思います？
うん、小金もちょっと持ってね。
うん、
今や、年になったから。
うん、別に、まあ、全然金はかかってないけど、
ね、いやいや、金はかかってないけど、まあ男の夢、書斎もあるし、ね、対面型のキッチンですごい、
ウッディーな、
いいキッチンが。うん。
まあ書斎はね、
うん、
ちょっと男の夢っぽいところあるじゃん。
あります。
まあだからね、そんな、もう、本当はもっとすごいいい机ともっといい椅子が欲しいんですけど、
うんうん、十分ですよ。
だってここら辺ニトリしかないから、ニトリクオリティの書斎しかできないんだけど、
まあ、まあ買ったらいいじゃん。
いやいや、いいです、そんな。いいです。まあでも、まあ一応、まあ、こんな感じの部屋にしたいなっていう、7割、8割方来てる。
で、まあ当然最初にこうね、
うん、
お風呂からいろんなゲジゲジが出てきたりとか、
はいはい、ありました、ありました。
だけど、全然そんな風には思えないですよね。
あ、結構、
部屋的には。
ここやったら住みたいと思いました。
そう思いました。ただ、あ、僕も最初そういう風に住みたいって判断すると思うんですよ、うん、これ見たら、
うんうん。
もう明らかに、この長野の都知事の人は住まないうちなんですよ、うん、おそらく。
住まないよね。
多分、ペンションっぽい作りなんですよね。
ペンションか、
ログハウス。
山小屋風ペンション的な、
うん。ロッジ何々って書いてあったらいいけど、うん、本当に番地の名前自体も、いけすか
ん
名前じゃないですか。
すいません。
春風にとか、どこの旅館やみたいな。
いや、だから、うん、その地元の人を、うん、まあ、招待したことあるんですけど、うん、
みんな、
キャンプ場って言うもん、みんな。
キャンプ場です
よ、ね。ログハウスが並んでるキャンプ場かな。
どこで料金払ったらいいんですか。
そう、うん
うん、そんな感じのね、うん、お家に今、坂本さんは住んでられる。
夜になってもっとキャンプ場っぽいよ。
あのランタン焚いたりするんですよね。
いや、なので実際にこの、うん、まあ、あの中庭っぽくなってる、
うん、中庭っぽくなって
る。中庭をこう、ログハウスが5つか6つかこう、囲ってて、うんうん、もう中庭は消灯じゃないわ、あの、照明が。
照明
とか、
あ、照明、
うん、木を照らす感じでこう。
おー、そんな、いい感じね。
夜はほんまにキャンプ場やで。
じゃあ帰ってきたらなんかちょっとした旅館に来たみたいな感じに思うんですか、旅館っていうか。
いや、ちょっとしたキャンプ場に来た。
へぇー、いいじゃないですか。
高めの。
じゃあもうこの周囲の人と一緒にバーベキューしたりとかしないんですか。
いや、そこまでね、
うん、仲良くない。
そこまで仲良くないっていうか、みんなほら、うん、ちょっと自分の世界を持ってる感じのイケスカンおっさんが集まってるから、
うん、多分おっさんばっかりなんだ
ね。おっさんばっかりやね。
同じような境遇の、
しかも多分ね、俺と同じようなタイプのおっさんばっかりやから、うん、なかなか人に声かけないのよ。みんなこんにちはって言ってて、実際会うのよ、
うん、
前の人にも会うのよ、うん、で前の人は夜になったら縁側にランタン焚いて、うん、ほんでこうグビグビちょっとウイスキー飲みながら、うん、ロバート・ピーパーカー呼んだりするのよ。いや、でロバート・ピーパーカーかどうかは知らんけど、多分そうやねん。
多分そうじゃない、
ね、多分そんな感じやねん、うんうん、でも声はようかけへんねん。一緒にどうとか、
う
ん、
めんどくさそうですね。
めんどくさいね、ここまで来てね、まあ、
うん、
でまあだから結構その引っ越しの挨拶の時に、
うん、
あの新潟の人やったり名古屋の人やったり、
いや、まあ、確かに車を見てると、うん、長野ナンバーが松本ナンバーが一個もないんですよ。
そうだね、
うん、
そうだね、何はナンバーとか、ね、
何はって
そうそう持ったりしてるからね、
うん、びっくりしましたよ、本当に。
だっておしゃれですもんね、諏訪とか、
うん、諏訪って書いてあったら僕らおしゃれに感じ
ちゃいますよ。おしゃれに感じるじゃん、松本、
うん、
諏訪っておしゃれやけど何はってなんでこんなもっちゃりしてんやろと思うもん。でもこっちに来ると何はナンバーは、
うん、
クラクションも鳴らされへんし、
うん、
道も譲ってくれるし、すごい便利なナンバーなんですよ。
え、天がらわんがら言われるのかって、怖いっていうことを思われてるってことですか。
で、なんでなんやろ、こう、うん、もう何はナンバーやと、うん、そういうふうにこう道も結構譲ってくれるよって会社の人に言うと、うん、何年か前に、うん、その、何はナンバーの当たり屋がこの辺りにこう、こう出没して、
はいはい、
気をつけてくださいみたいな、その回覧みたいなのが回ったと。
当たり前と思われてるんですか。
だからその、何はナンバーには気をつけろみたいなのが浸透してるからじゃないかって言って。
うんうん、ああ、いいことですね。
そうそう。ほんで、あ、いいじゃんって言って。
うん、
最初だから、こう、諏訪ナンバーとか松本ナンバーに変えようかなと思ったけど、何はで行こうと。何はナンバーのままで行こうと。で、それでもう何はナンバーのまま、
うん、
バイクも何はナンバーのまま、もうこのままずっとこうですよ。
いやー、本当にね、冬場以外は最高なんだろうなと思っていて、
うん、
で今日やっぱりさすがに土曜日ですよ、
うん、はい、
でまあ泊まろうと思っているんですけど、
え、そうなんですか。
いい言うたい、
はい、
泊まろうと思ってるんですけど、はい、長野の最低気温が、
うん、
天気予報見てたら7度とかって書いてるんですよ。
もうここ暖かいからね。
いや、まあ、もう今僕まだ半袖長袖にまくってますけど。
いや、でもね、うん、確かにその長野の今日、まあ、ローカルニュースとかね、うん、見るともう軽井沢の方とかもう3度とかなってたからね。
そうなんですよね。ようよう考えたらここって標高高いんですよね。
うちの家で750から760ぐらいだと思う。
わかります？大阪住んでたら750メートルなんてないんですよ。多分金剛山の7合目とか8合目ぐらい、
うん、無表見えるよね、
うん、
金剛山行ったらチョコレートがね意外に大きかったから。
いや、長野まで来ましたよ。東京。そら寒いですよ。
もうだって、もうここなんか、ね、もうあれだからね、もうアルプスのふもとだからね、
うん。いや、本当そうですよね。
うん、もうだから実際ここに上がってくるまで、すごい坂道上がってきたから。
ありました。
はい。
ということでね、坂本さんのカインズホームに行って、
灯油
を買ってきたんですね。うん、9月に灯油いるんですよね。
いや、俺もね、いると思ってなかったんだけど、
うん、
昨日の夜にこれいるって思った。
うん。うん、
いや、それは俺一人やったらまだホットカーペットの上で、
まあ寝ればいい。
布団にくるまってりゃいいけど、
人が来るからね。
人が来て、しかもラジオ何時まで撮るか分かんない。
そらいるわな。
そらいるやろ、と思って。
うん。いやいや、ありがとうございます。
はい。ほんで、もうこう、目の前にアラジンのストーブを用意して。
あ、アラジンの。
とかね、
はいはいはい、
あるようなタイプのやつのアラジンが欲しかったんですけど、うん、
これ普通ですよね。
普 通。
あの、トヨタファンフィーターとか。
うん。あの、もう、よく日本で、あの、うん、昔からある豊臣の石油。
豊臣ね、
うん。うん。石油みたいな感じ、石油ストーブみたいな感じの
普通。でも、アラジンっていうのもやってますけど、形的には、これす、アズサと、カイジと、う
ん、なんか、二つあるのか。
区別がつかなくて、
うん。
じゃあ、アズサ2号。豊臣ちゃうん、これ、みたいな。
まあ、ほぼ豊臣の形に近いけど、アラジンです。
へ
やっぱ、あの、年代的に、アラジンのストーブに思い入れがあるじゃん。
うん、
だからもう、ストーブはアラジンにしよう。でも、あの白いやつ、もう、
でかいやつね。
そうそう、あの、ブルーの炎が出るやつね。うん、あれは、でかいと。
まあ、それはこうなったら、多分ね、暑さよりも僕、一酸化炭素中毒の方が心配ですね、あれね。
うん。まあ、一応、こっちにもね、うん、ここにもおしゃれな、もう一つストーブ。
書斎ね。
書斎にね、
うん。おしゃれなストーブありましたよ。
うんうん、あれはね、韓国製のアルパカっていうね。
うん、よくわからんな。
うん、あの、ストーブなんですけど、
うん、
でも、ストーブ3つ持ってますから、俺今。
サブガリア？
いや、サブガリアじゃないんですよ。いるんです、これ。もう、だからもう、アラジンの石油ストーブと、アルパカと、
うん、
もう一つ石油ファンヒーター。で、ホットカーペット。
これどう？それぐらいやらないと、やっぱり、この長野の厳しい環境では、やっていけないと。
多分ね、多分ですけど、多分そうやろうな、うん。あとは雪かきストップが、スコップがいるかな。
ああ、一回買わんとダメだ。もう買ったんですか？
いや、まだ買ってない。
ああ、もう早く買わないとね。
でも、あの、隣の人とかね、うん、みんな、あの、縁側に立てかけたら、もうすでに、うん、もういつ来てもいいよ、みたいな。
まあ、異常気象ですからね、いつなるか分かんないですから。
今年の夏、特に寒くて、うん、ね、長野に人に聞いても、こんなに寒い夏を初めて。今年は本当に寒いよと、うん。ぐらい寒いから、今年の冬はすごいかなと思ってるんですけど、
うんう
ん、まあこんな感じで。
ということでね、多分ね、この季節ぐらいしか多分坂本さんと来れないと思います、おそらく。
あ、もう雪降るとね。
雪降ると、これ、来れますかね。
ああ、そうね。あなたが来れたとしても俺が行けないね。
ああ。
迎えに。
迎えに行けないみたいな。
山越えれないからみたいな。
うん。無理やわ。
いや、そんなレベルになる可能性もある。
じゃどうしたらいいんですか？もう一回坂本さん2ヶ月後ぐらいに出てもらわなあかんなと思ってたんですけど。
いや、年内は大丈夫。年内。
大丈夫？でも12月ぐらいですよ。
1月、2月は本当にやばいよ。長野は。
まあ、1月、2月は坂本さん休場やな、ほんじゃ。
だって山梨で泊まったりするよね、下手したら。去年みたいに。去年やったらほんま山梨からこっち来れないとか。
そうですよね。うん、いや、それはもう仕事に支障来たしますからね。
うん、もう甲府とか大月あたりでも。
危ないですよね。
バスの中で一晩みたいな、そんな感じやから。
あいつ何しに行ってたんだろうってやってますからね。
まあでもこういう感じでね。
うん。うん、
まあ、そう、改めて言われると。
いやいや、本当に。
ああ。結構楽しませていただいてるんだなと。
いや、本当にね、奥さん見たら多分キーってなるんじゃないかなって。
なりますよね。
なってませんでした、でも奥さん来た時に。この部屋を見て。
うん。
お前、転勤実は喜んでたんちゃうんかみたいな。
っていうか、一回も来たことない。
あ、ないの？
ないよ。
あら、ないんだ。
なんでその、うんっていうの？
写真でも送ってあげたらいいんじゃないですかね、本当。
いや、送りませんよ。
送った瞬間に何言われるかわからないから、
うん。いや、その、だからこの、ま、万が一起こるとしたら、うん、部屋の片隅とテレビの周りだけとかね。
ああ、いやらしい。そう、アラジンのやつとか送ってください、アラジンのストーブ。まあ、わからんか。アラジンとか言うとわからんか。トヨトミか思うもんね、多分、ね。
そうそうそうそう。
別にトヨトミ僕ディスってるわけじゃないんですけど。
大体ね、多分ね、うん、女の子にね、うん、SE30 のコンパクトマックの写真とか送っても、うん、何このボロいなんか変なパソコンみたいな感じでしょ？
いや、今見たらね、
うん、
あのマックの小さいやつですよね。
コンパクトマック。
コンパクトなマックですよね、はい。ハローって顔が出てきてくれる可愛いマックですよ。
マックが一番マックらしかった頃ですよね。
アクアリウムとかにするやつでしょ、あれ。
あったな。
あんなで金魚買ったり。
金魚買ったりとか。あったあった。
そういうケスカンおしゃれカフェみたいな。
そうそう、ありました、ありました。う
ん、そんな部屋ですよ、皆さん。
そうですよ。
ええな。
いいでしょ、観葉植物とか置いてあるし。
いいですね。
しかも間接照明ですよ、一人暮らしのくせに。
まあまあ、間接照明置きたい気持ちはわかります。
わかるでしょ、
うん、うん。いや、ねじろっていうか、城ですからね、本当にね。
そうそう。そこにね、黒いなんかソファーとか置いてね。
うん。
ね、
いうことないじゃないですか。
まあ、ムカつくやろね。
これが、うん、これが奈良ぐらいにあれば、うん、僕はここに住みたい。
え、なんで長野じゃダメなの？
いや、長野じゃなくて大阪、あ、大阪でも住みたくないな。
これ大阪って逆に暑いで。
ああ、多分ね。
うん。
ね、これを東京だったら、八王子ぐらいかな。
立川
とか？立川とか。その辺ぐらいであれば頑張って会社が通えようかな。
ああ、通えるからね。
うん。
結局のところ、新州に住めるかどうかは仕事があるかどうかだからね。
そうそうそう。別に新州住みたくないし。
え、そうなの？ や、日本の人はみんな信州に住みたいって田舎暮らしの方に書いてあったで。
あ、そうなんですか。
うん。だって、移住したい街ナンバーワンって言うたらいつも信州と沖縄でこう1位に争ってるやん。
絶対信州住みたくないって僕は坂本さんの話聞いてると思うんですけど。
まあ俺は今はね。
今は、
うん、
うん。沖縄はいいかなと思いますけど。
でも沖縄って、ゴキブリすごいでかいらしいよ。
いや、聞きますよね。
うん。すごいらしいよ。
うん。南の方に行けば行くほどゴキブリはでかいと。
うん。俺こっちに来てから一匹も見たことないから。
素晴らしいですね。それはやっぱり、うん、まあ霊下だったし。
霊下だったし、どこよこれ。多分長野にはゴキブリいないんだわ。
いないんですかね。
うん。
それいいですよね。
まあまあ、ムカデとかいっぱいおるけどね。
うん。うん、
まあでも、まあ、住みやすい。今のとこは住みやすいよ。まだ9月の時点ですけど。
まあ、11月、12月になって。
うん。これからが本番ですからね。
うん。
ここの。
うん。
うん、一応ね、窓も全部二重なんですよ、これ。
あ、そうなんですか。
そう、二重です。全部二重です。
へぇー。あ、本当だ。
全部、当たり前じゃないですか。長野ですよ、ここは。
いや、ほんまや。
窓から何から全部二重ですよ。
へぇー。
でも寒いからね。
もうそりゃそうなんでしょうね。
うん。だってフローリング見た瞬間に長野の人がバカかって言いましたからね。
こんな寒くなるの分かってるのに。
そうそうそう。
どうするんですか、みんな絨毯引き締めるんですか。
え、あの、暖房入ってるでしょ。
あ、床暖房。
床暖房。入ってるから、だいたい新しいとこは。
うん。
うん、
どうして床暖房入ってないんだと。
うん、もうそういう感じ。
うん。
まあだからもうとにかく今年の冬をどう乗り切ろうかなっていう。
まあ過酷な冬になりそうですね。
うん。
うん、まあまあ、それは、いいこともあれば悪いことがあると。
うん。
いいですね。いや、僕も住みたいな。
いや、まあまあ、いつも変わりますけどね。
いやいやいや。ということで、この坂本さんの部屋から、はい、絵を描いた坂本さんの住処からって撮ったことないんですよ。
そりゃそうでしょうね。
そうそうそう。
今まで家族と一緒に住んでたんだから。
そうそうそう。じゃあ、ある意味ね、
うん、
まあまあ、知り合って10年近くなりますけど。
初めてアウェイで撮るわけですからね。
いや、僕の腕は本当アウェイですよね。
うん。まあ、うん、なんで言うたって、俺だって明治の家で撮ったことないから、ね。
ないですよ。
お互いにプライベートに干渉したことないんだから。
そうそうそう。
だから、初めて明治が、
うん。
俺の本棚をまじまじ見たときにちょっと恥ずかしかったもん。
宅建ってなんで今さら宅建の本あるんですか
そうそうそう、
うん。いや、昔ってわかるけど、その昔のやつまだやってんのって、
うん。
うん。
そういう感じ。だから、まあ、死に滅裂じゃん。俺の本棚って特に。
ほんと死に滅裂ですよね。
うん。
うん。
まあ、その時その時でなんか、興味のあるもん買ってるだけっていう感じやから、その一貫性がないしね。
うん。
なんか殺人紳士録の横になんかエロ漫画置いてあるみたいな感じやから。あ、まあそれは一貫性あるか。
うん、まあまあまあ。ということで、今日は坂本さんの推しからお届けしますよ、はい、僕実は3週連続で週末遠征なんですよ今。でどういうことかというと、
はい、
先週は親父の三回忌で法事で大阪に3日間どっぷり帰ってたんですよ。
はいはいはい。
でこの週末は長野まで来て、
うん、
坂本さんとラジオ、
うんうん、
で来週は旅行行くんですよ、うん、
あ、奥さんと、
うん、山形に。
山形に、
うん、
今さら。
いや今さらっていうか僕はもうどこでもよかったんですけど、
うん、
まあ、嫁のたっての希望で山形。
リクエストで山形。
そうそうそうそう。
でも、先週ぐらいにスーパー芋煮会みたいなの終わったんじゃなかった？
ああ、そうそう、スーパー芋煮会ね。
うん。スーパー芋煮会っていうのが、大芋煮会がようわからんけど、
うん、
あの芋煮会のために、わざわざ新品のショベルカー用意するんでしょ、あれ。
あ、汚いから。
いや、そりゃそうでしょ、あれ、なんで、工事現場で使ってるショベルカーそのまま持ってきて、ちょっと洗っただけで芋を混ぜてると思う？
なんかちょっとシャリシャリするなみたいな。
だからあのショベル
カー。あれヘッドのとこ、ヘッドのとこ考えちゃダメなんですか？
いやでもあれ新品らしいよ。
毎回。
しかも一応油刺すじゃん。
うん。
サラダ油で刺すらしいよ。
マジで？
マジで。
じゃあ最初に、うん、何小松かどっかの製造ラインで、
で
芋2回仕様のシャベルカーがあって、そこで最初グリス塗るんじゃなくて、現場 で
サラダオイル。
オリーブオイルとか
サラダオイルを使って
天然由来のやつ
を、そうそうそう、や
マジで、
マジで。だからスーパーイモニカイっていうの、うん、大イモニカイっていうの、
スーパーイモニカイってなんかあれやな、スーパーヒーロー対戦みたいな、
もう、うん、特注っていうのが、まあどうせその後もちろん他の工事現場に行くんやろうけど、うん、毎回それ用の
すごいですね。
すごいですよ。
え、一平それ、ないんですか、その、ご当地小松喋るかみたいな感じで、なんか。
混ぜる専用のやつ。
混ぜる専用。
いや、だから俺最初そうかなと思って、それ専用に喋るかっていうのが1であって。あんのかな、いや、あんのかなそれと。
いや、でもそれかずっと、うん、同じの。芋煮用のやつをやってるのかもしれないですよ。
サビ
。いや、毎日磨いてるんちゃいます。うん、いや、芋煮会の人が、
うん。いや、小松かどうかも知らんで、ね、うん、もしかしたらあの。
カタピラーかもしれないし。
うん、神戸のね。
神戸子、
うん、神戸子かな、うん、かもわかんないけど、うん、よくわかんないけど、でもそう聞いたよ。
で、すげえ。
サラダ油使ってるって。
サラダ油でうまいこと動くんかな、
いや、いや、まあ、それはスーパーカブカってサラダ油で動くって言うんやから、動くんじゃないの、まあ、
ちょっと粘度の高いやつ作ったりね。
うん。いや、でもまあ、確かに、うん、あの人たちの芋煮に対するその、
アホですよね。
アホとすごいらしいで。
え、もうみんな、岸和田の団地によろしく、みんな芋煮やるぞ、うん、わーって言うんですか。
もう大阪の土建のバーベキューよりも、すごいらしい。うん、場所の取り合いが。
あ、芋煮の場所取り、
うん、だからその芋煮の季節になったら、うん、もう朝6時とかから河川敷行ったら、うん、もうすでにいい場所全部取られててみたいな。
ちょっと待ってください。僕は芋煮に関してみんなで大きい鍋でわーっていうとこしか見てないんですよ。
いや、俺もやで。山形行ったことないもん。
芋煮ってそもそも何がイベントなんですか、まず。
芋煮でしょ。
いや、分かってるけど。うん、芋煮ね。
何がイベントって言われて、そうなの。ほんならバーベキューかって何がイベント
やん。いや、だからでっかいやつでみんなで、ね、こう、スーパー芋煮を、うん、でっかいのやるわけでしょ、みんなで。
あの、クソでかい鍋、ね、
でっかいパエリア作るみたいな感じでしょ。
まあ、それは、そう言ってさ、身も蓋もないけど。
いや、うん、それで場所取りなんてあるの。
いや、そうじゃなくて、普段の芋煮。
え、普段の芋煮がそんなに、
うん、
あ、バーベキューと同じぐらい芋煮が、
芋煮がやるの。すごいんです。
これ長野で芋煮の話してたらなんか僕すごい不思議な感じになってるんですけど。
う
ん、
俺ら芋煮行ったことないけど、
ね。ないけど。
やったこともないけど。
うん。いや、で、芋煮をその河川敷でやるみたいな感じになって。
うん。もう場所取るのがすごいらしい。
じゃそれで外で食べる芋煮って美味しいってこと？ほんじゃ。
いや、俺に聞かれても、だからそれを山形行って調べてきたらいいじゃん。
ああ、いや、
聞いてだからスーパー芋煮会終わったけども、うん、普通に芋煮会いっぱいやってるでしょ。
芋煮会じゃなくて、芋煮でしょ。
芋煮をやってるでしょ。だからその芋煮、あれ、地元では何て言うてんの？
芋煮。
今週やる？芋煮。
いや、あ、言うんですか？
うん、って言うの。
三文字の、河原というか、シニアで芋煮するから。
っていうか、なんか、その、雰囲気的にはやで。
ちょっと、
ね。雰囲気的には。
ちょっとガテいけへんな。
俺ら、大阪のね、うん、
バーベキュー
よりも、頻繁にやってる感じらしいよ。
芋煮が。
山形では芋煮はね。山だよね、あれ。
山形です
よ。うん、だから、もうその芋煮は、そういう文化？
おかしいな。吉永小百合はそういう、大人になったらしたいことって芋煮は言ってなかったですよ。JR 東日本の広告で。
いや、だから、わからへんよ。うん、俺かって、ほら、秘密の県民賞毎週見てるわけじゃないし、うん、よくわかんないけど、だからその芋煮とか。なんか、一部ではほら、バケツでできるジンギスカンがすごい人気で、
あ、
ね、そのバケツとセットで肉買うみたいなとこもある、あるじゃん。
うん。なるほどね。
うん。だそう、まあ、それ、地方による、でも、向こうの人たちの芋煮に対する情熱は、俺らが思ってる以上にあるらしい。
でも、芋煮ってカセットコンロでできるじゃないですか。
いや、それできる
で。外で。
うん、できるでしょ
う。いや、深いですね。
いや、だから、まあ、何が美味しいのか、俺ら芋煮、本物の芋煮を食べたことないし、から、
うん、多分、しょっかないな、これって言うんじゃないですか、おそらく。
いや、あなたは言うでしょうけど、俺は言わへんよ。
うんうん、まあ、うん、
いや、だ、多分それはね、外で食えや、基本何でも美味しい。
あ、美味しい美味しい。
うん。これも間違いないから。
間違いない。
うん。
で、まあまあ、そういうね、来週僕は山形行って、
芋煮をね。
芋煮を食べてくるのかな。で、まあまあ、3連戦で行くことになっていて、まあちょっと、まあね、
うん、
僕はラジオだから、うん、そんなに坂本さんに観光云々っていう感じでも、別にオーダーもしてないし、
ね、ああ、はいはいはい。長野、ね、
いや、修善寺とかあっちの方行ってみたいな。修善寺じゃないや。
どこや、
修善寺はあっちや。伊豆の方ですね。
うん、
善光寺とか。
善光寺とか。
行った
の善光寺。
それで行ってほしいなとかって言わないじゃないですか。基本ラジオですから。
うん、
ラジオって仕事の延長みたいなもんなんでね、あるしね。
はいはいはいはい。
うん、最初どうしようかな。
一応この後、ラジオちょっと途中まで撮って、この後行きますよ。
行きますよ。はい、まあ、それは話してますけど。うん、
観光名所じゃないけど、
ね。まあ、それはまだね、ラジオ中断してやることあるんですよ、今これから。うん
はい、
まだ後で話するんですけど。うん、で、まあ、何？こう、観光で来てる分だから、やっぱりこの地方の、
そうそうそうそう。
グルメを。
一応ね、一応俺も、その、まあ、衛星が来る。
うん。
東横が来るって。
もういいよ別に。
いやだから来るから、一応こっちで、 食べれる名物、
うん、的なもの食べれる名物、イナゴではなく。
イナゴではなくね、うんうん。いや、それはザザムシでもいいんだけどさ。うん、でも一応、そういうものを食べていただきたいなと思って、リサーチしたんです。
はいはい、あ、どういうのがある
か地元の人にね。
はいはい、
何があんのって言ったら、うん、みんな一応に、何もないと。
何もないことないでしょ。なんかでも、長野県民愛がいっぱいあるわけでしょ、皆さん。
県民愛はあるんですよ。うん、長野最高みたいな感じはあるんやけど、うん、何が美味しいのって言ったら、うん、ココイチとか言う。
ココイチありました今まで。
ある
よね、この近辺に。
あと、
スシローとか？
あのね、
うん、
美味しい喫茶店教えてもらったよ。
あ、美味しい喫茶店。
うん。
ドトールとか。
いや、あのね、スターバックスとかね。
あ、スターバックスっていうの
があるんですけど。
はいはい。
なんか、白ノワールが美味しい。
あー、コメダコーヒー。
あるんです。
うん。あー、いや、いいじゃないですか、コメダコーヒー。
そうそうそうそう。
やっぱり名古屋文化圏なんです
かね。名古屋文化圏なんですよね、意外とね。うん、だから、結局、その、まあ、チェーン店的なものも、名古屋のやつが多いんですよ。その、アピタとか、コメダとか、
そうそうそう、
アローとか。
うん。
で、まあ、そうじゃなくて、その、長野で、
うん、
ね、長野資本の、お店、
うん。
長野資本の元々の美味しいもんって何って聞いたら、うん、そうね、うなぎみたいな。
なんで、うなぎって川で。
諏訪ってうなぎ有名らしいんですよ。
ああ、そうなんですか。そう、諏訪湖で取れるんですか、うなぎが。
いやー、あの汚い湖で取れるかな。
いや、僕はね、ショック受けたんですよ。うん、その、佐野さん今日迎えに来てもらって、うん、諏訪湖周辺ぐーっと回ってたんですよね、車で。
まあ僕らね、大阪、うん、今東京に住んでて、うん、イメージ的に諏訪って聞いただけで。
いや、だって、精密工業諏訪。水が綺麗から精密工業が発展したって思うわけじゃないですか。
っていうか、水が綺麗から作ったってみんな言うもんね。
言ってました
ね。メーカーのやつがね、うん。うん。俺もそう聞いた。
うん。なんで？いや、なんでっていうか、なのに、あんま綺麗じゃないんですよね。
諏訪って、ものごっつ汚いね。
で、確かに、汚いよって言ってる花からスッと見たら、うん、モートルトレーラーみたいな複雑ななんか、機械がウォーって動いてましたから。
うん、もうはいっぱいあんねん。汚いから。
うん、汚いからね。
うん。で、まあ、汚いのって長野の人が聞いてたら気悪いと思うけど、
うん、
まあ、透明感ないですよ。
生活用水流してたっていう。
生活、まあ、なんか一時期の琵琶湖みたいな感じ。
みんな流せ流せ。
流せ流せ。うん、ほんで、琵琶湖はほら、そのまま洋岸にバンバンバンバン流れていくから、うん、ま
あ、大阪は水が汚くなって。
そうそうそう。まあ、しばらくしたら浄化するやん。
うん、
ちょっとずつ上積みが綺麗になってきたなとかいうレベルやけど、諏訪湖って基本天竜川ぐらいしかなくてさ。
うん、
ほんで、周囲に町がいっぱいあるから、うん、諏訪とか岡谷とかね、うん。だから、汚くなる一方だったんだって、昔。
うんうんうん、
で、もう、最近は綺麗だけど、うん、昔は本当に汚い水になった。
へ、
だからもう、その、俺らが持ってる諏訪のイメージとは全然違う。
まあ、それはちょっと僕ら改めた方がいいなって思いました、こっち来て。
うん。
うん。
そんなにね、勝手に綺麗なイメージ作ったらあかんなって。
いやー、そうですよ。田舎の人はみんな健康や言うたら健康じゃなくて、
うん、
みんな車で乗るから足腰弱かったりするんですよ。
そうそうそうそう。
とか行くの方がみんな足腰強いですよ。
それ毎日俺ら駅の階段登るようにしてるからね。
ね。
こっちで階段登ることないもん。
うん、
基本だって全部平屋でしょ。
まあ。
声優から何から。
ほんまや。声優も平屋でしたね。
うん。だからもう、そんな俺らね、小さい頃ダイエの5階まで走ったりとか、
うん、
そういうのないからね、こっちは。うん、まあまあそれはいいんですけど、うん、とりあえずまあでこっちで名物っていろいろ考えると、
うん、
その稲谷って、まあ、長野って上の方から北進中進南進とかこう分かれてるんですけど、うん、その南進の方で稲谷っていうね、この谷が、う
ん、谷になるんですか。
谷になるんですよ。
谷なのに標高高かったりするんですか。うん、
だから山と山に囲まれて
る。
稲谷って南アルプスと中央アルプスのその間の土地を言うんですよ、はいはい、飯田線が走ってるところ。
まあ、まだ上町大地とか、
うん、
平野、奈良盆地とかっていうのりの稲谷、
うん。そう、稲谷っていう、その、両側山で、こう、V 字型になってる、
うん。
で、この稲谷は、その、まあ、稲から、こう、駒ヶ根、ね、飯田のあたりまで、ソースカツ丼がすごい有名なんです。
うん、あ、有名だ
と。うん。俺もこっちに来て初めて知ったんですよ。
でも、ソースカツ丼って、
うん、
いっぱいありますよ、多分、名物って。
俺のイメージでは、鶴ヶ。
鶴ヶ、福井で食べました、
うん、そうそう、俺も鶴ヶのイメージがあったんで、うん、あ、ソースカツ丼って俺は鶴ヶの名物だと思ってたんですよ。
うん、
で、長野に来て、
うん、
その、駒ヶ根ね、初めて駒ヶ根に来た時に、こっちはね、知ってる？ソースカツ丼って言われたんですよ。
いやいや、まあ知ってますよ。
うん、ね、ソースカツ丼ってあれでしょ？ご飯の上に、ね、キャベツの千切りを置いて、ソースがかかった、肉のせてカツ置いてあるやつちゃいますのって言ったら、
うん、
正解、
うん、
食ったことあんのって言われる、
うんうん、
長野来たことあんのみたいな。
知らないんですよね。
知らないんですよ、長野の人は基本ね、
うん、
他の名物とか全然知らない。
興味がない。
まあそれはもちろん敦賀の人もそうやと思うけど、 結局のところ、まあ、その、こちらの人は、ここの名物、まあ、ここだけの名物だっていう感じなんですよ。
うんうん、
まあ、実際、まあ、まあ、いいんですけど、別に。
ね。
その焼きそばかって全国でうちが名物や、うちが名物やって言ってるし、餃子かって山ほど名物あるから、どんだけソースカツ丼が全国ずつ裏にあってもいいんだけど、うん、まあ、とにかく、まあ、そのソースカツ丼が、うまいと、
うん、
でまあ初めてその僕駒ヶ根のね、な明治なんとかとか、なんかこう有名な店が何軒かあるんですけど、うん、そこに連れて行っていただいたら、まあ思いのほかうまかったんですよ。
美味しかったですね。僕も今日は食べさせてもらいました。
それから僕ね、ちょっとソースカツ丼ねハマりまして、
うん、
であのやっぱりそのソースカツ丼マップみたいなのを出してるんですよ。
あ、ありますよね、そういうお好み、お好みマップみたいな
名物のチラシみたいな
感じ、はいはいはい、
でそれでソースカツ丼をもう 5,6 軒回りましたね、うん、ほんでその中で、あ、ここのソースカツ丼は俺一番好きかなっていうところに、
うん、
今日、
あ、明治でいただいたわけですね。
そう。これがまたもうほんまに汚い、なんかこう、俺がついてなかったら結構敷居高いぞみたいな。
敷居高かったです。まあでもいい店でしたけどね。
あ、そう？
うん。別にそんな汚くないですよ。
あの、全然大丈夫。なんかこう、まあ汚いですよ。別にあの、全然掃除してないとかじゃなくて。
入りにくい。
うん、入りにくい。う
ん、なんか薄暗くて。
そうそうそう。やってんのかっていう感じ。うん、で、まあ、そこに行って、
うん、
で、まあ、あのね、あの、まあ、なんか名人がね、
うん、
やっぱりそのラジオって喋りたいんでしょうね、
うん、
俺こっちにしようかな、みたいな感じで、目をつけてはいけない方に目をつけるんですよ。
ああ、ありましたね、もう一個ね。うん、
ね、ここはね、ローメンも置いてあるんですよ。
ローメンって僕もピンとこんかったんですけど。
あ、漫画で読んだことない、ローメン。
いやいや、なんかあったなと思って、形見たら、ああって思いました。
思いました？
しゃぶしゃぶになった焼きそばですよね。う
ん、なんかスープ焼きそばみたいな。
スープ焼きそば、
うん、でなぜかそのローメンの横に酢をつけてくるんですよ。
まあそのちゃんぽんよろしくですよね。
あ、ちゃんぽんで酢
が長崎ちゃんぽんとかやったら、
あ、はいはい、まあそんな感じなんでしょうね、うん、でそのローメンのメニューをじーっと見て、ローメン行こうかなっていう顔してるから、
いやいや、
やめとけ、
いや必要以上にやめとけって、
うん、
いややっぱりなんかちょっと身を張らんとダメかなって思うじゃないですか。
いやいや、だからせっかくね、うん、東京から長野までわざわざ来ていただいてんのにね、うん、俺がソースか、美味しいソースカツ丼食べて、あなたがローメンをクソまんそうに食うっていう、そういうシチュエーションはちょっといくらなんでもあれやから、いや、まあ、ラジオのネタにローメンの味を喋りたいんであれば、
うん、
僕が注文するよと。
ちょっと食べなよと。
で、君はソースカツ丼にしときなよ、
うん、まあ、そうそう、まあ、あまりも年長者がそうおっしゃるので。
ね、だからもうしょうがなく俺がローメン注文しますよ。すみません。ローメンお願いします。ほんだら、そのまた、俺だいぶ痩せたんですよ、
うん、
この前よりもちょっと痩せてるぐらい痩せてるのに、そこの、ま、クソババじゃないな、そこのおばさんがね、うん、超大盛りもありますけどって
まあみんな食べたいんでしょ、大盛りとか超大盛りもありますけど。
いや、だから普通に大盛り食うんやろね、地元の人
は。普通はそうなんでしょうね、おそらくね、う
ん、ほんで衛生名人、東横名人も、
はいはい、
なんかそのソースカットの注文するときに、うん、ご飯大盛りにしよっかなみたいな。
いやでもあれせんでよかったですよ。
せんでよかった。
もうね、カツが異様に分厚かったんで、
うん、
まああれはね、カツ半分でよかったです、僕。
じゃあ俺にくれてよかった
じゃん。いやいやいやいや。
じゃあ俺にくれてよかった。
あ、そう。ごめんなさい。
うん、俺のソース、ローメンは、ちょっとくださいねってか、
ちょっとだけじゃん。一口だけもらいましたよ。
一応ね、食べ
る。ああ、まあ想定の範囲内だな。でもこれ名物っていうのってどうなのって。
やっぱ思いました。
思いました。
俺も今日初めてローメン食ったんですよ。
うん、いや、まあ想像の範囲ですよ、本当に。
うん、もちろんね、ラジオ的に、ローメン食うのが正解なんです、うん。
正解です。
正解なんです。
正解です。
ローメン食うのが正解だし、うん、まあ写真で見ていただければわかるんですけど、うん、ただのスープ焼きそばなんです。
スープ、いや、まあスープ焼きそば。
スープ中華そば焼きそばなんです。に、羊の肉混じってるみたいな。
僕はあの店の、普通の中華を食べたかったですね。
あ、そうなんだ。
うん、なんか良さげな感じがしました。
うん。
うん。でも、カツ丼とか、ローメンって中華なの？
いや、違うよ。違うよ。でも、そのね、結構地元の人に聞いても、
うん、
あそこのソースカツ丼は有名なの。
へぇ、
やっぱりそのソースカツの店を何軒かあげると、必ずその5本の指に入ってくるぐらい有名らしい。
へぇ、
有名らしいんですけど、まあ、なんていうのかな。そのローメンは、
うん、
ローメンは多分どこで食べてもあんなもんなんだと思うんだけど、
うん、
俺の気のせいか、あれは、わざと、キャベツは芯の部分だけ入れてんの、あれ。
いや、そうでしたね。旗から見たらキャベツに見えないんですよ。葉っぱの部分じゃなくて、
芯の部分ばっかり入ってる。
芯に近いとこばっかり入ってる。
あれと羊の肉をこう混ぜ合わせるのが、あれがローメン？
わかんないですね。 じゃあ普通の葉っぱの部分だとしなしなになってなんかよくわからんから、腐張するためにあれを入れてるかもしれない。
わざと硬い部分のキャベツが入ってるかな、うんうん。まあそういう、だからその硬い部分のキャベツと羊の肉と、しゃぶしゃぶなスープの入った中華そばを焼いたやつみたいな。
うん、なんかパッと見、なんか、あの残り物で作ったのかなって思うような。
まかないやん。
まかない飯かなみたいな。
まあまあでも、まあ名物だからね。
まあまあまあ。
でもその、さっき言ったようにソースカツ丼っていうのは全国津々浦々におそらくあるんですよ。
うん、
っていうか、もともとソースカツ丼っていう料理のジャンルあるでしょ？
あります。
俺も中学ぐらいの時に作ってたもん。
自分でね。
自分でね。うん、あの、トンカツ買ってきて、キャベツとトンカツの上からウスターソース、
うん、
ね。バーっとオリーブソースとかかけて、蓋して蒸したやつを食べたりしてたもん。うん、簡単にできるからってことで。だからそもそもそういうジャンルがあるから、俺名物としてソースカツ丼は弱いなって思って。
弱いですね。
うん。うん、その、この稲谷の特にこの駒ヶ根と稲っていうところは、うん、ソースカツ丼でこう全面的にその B 級グルメ的な、
うん、
その町おこし的な、
うん。やってるんですか？
いや、もちろんやってますよ。もちろんやってるけど。
B1 グランプリも出てるんですかね？
多分出てんじゃないか。オローメンでも出てたような気がするんだけど。
ああ、そうですか。
なんなのそのローメンでなんかの B1 グランプリに戦いを挑むのは、酒場島でなんかこう、戦いを挑んでるみたいな。
まあまあまあ、これは人を殺せない剣でござるみたいな感じがするな。
いやでも、
うん、
ただインパクトとしてはローメンの方が上ですよ。
いや全然上ですよ。
俺ソースカツ丼は弱いと思ってるもん。
うん。
うん。それはあの、ザナムシと、
うん、
そのね、虫が蜜のた三色丼の方がインパクト強いけど、これインパクトありすぎて、B1 グランプリで惨敗するのは目に見えてるじゃん。誰も投票どころが食えへんねんからさ。
ローメンをもうちょっとレベルアップするには何をどうしたらいいんでしょうね。
地元の人は美味しいって言ってるからな。
そうなんだ。うん、そうなんだ。
いや、多分ね、ローメンをレベルアップしていくと、うん、スープ取ってとか、そういろんなもの取ってたら、ただの焼きそばになる。で、これうまいわって言ったら、要は、これただの焼きそばやんって話だろ。
富士宮焼きそばと、浪江焼きそばどう違うんだろうみたいな。
そうそうそう。だから、まあ、そうなると、ローメンの良さがなくなるからね。
うん、
だから、その、ローメンでその世界に売って出るっていうのは、
ちょっとね。
まあ、確かにそのまあ俺も今までそのローメンはその食わず嫌いやったんですよ、
うん、
まあ食わず嫌いってここ来てまだ半年も経ってないぐらいやからあれやけど、注文してる人のやつを見て俺はいいわって思ってたんですよ、
う
ん、ただ今日たまたまその衛生名人がお前食えやみたいな顔してたから、うん、だからこう注文して食うことになったんですけど、うん、もういいかな。
まあいいですね。
もう一回でいいかな。
うん、
もちろんね、おそらくあのラジオがなかったら二人でソースカツ丼食っててうまいねって言って帰ってましたからね。これ、
うん、いやでもね、やっぱり長野で来ると、うん、まあいろいろ多分食文化ってあると思うんですよ、それでも。
野沢菜とかおやきとか。
でまあまあまあ、はいはい、僕ら知ってるのはその辺じゃないですか。
うん、
ただ、思いのほか、うん、もっと僕、田舎へ思ってたんですよ。松本とか諏訪とかそんなとこじゃないから、ここは。
うん、
でも、多分ね、これ僕の田舎の奈良の五条よりも。
五条って卑怯やん。
いや、卑怯じゃない
ですよ。卑怯やねん。
もう、うちの田舎の奈良の五条よりか、はるかにいっぱい店ありますよ。
いや、だから卑怯やよね、五条は。
いや、
五条卑怯や
ろ。大阪まですぐ出れるじゃないですか。
それだけやん。
うん、それだけやけど。
それだけやん。卑怯やで、五条とか戸塚あたりはもう。
うん。いや、でも、やっぱりその。
五条ってあるでしょ？
ん？
五条のミスタードーナツで七井くんが働いてたっていうあの五条でしょ？
そうなんすか？
うん。っていうか、七井くんってなんで大阪でタレントとしてやっていけてんの、あれ。
不思議ですね。
うん。あれこそ、あれこそ、新助が引退したら、井の一番に消えなあかんのちゃうの。
いやーって、あの、駒のなよっとした
方そうそうそう。
七井くんって、でも東京で分かんないですよね。
あ、分かれへんか。
うん。うん、まあ、そういうね、うん、あの、オカマキャラみたいなのがいるんですよ、七井くんって。
しかも、オカマキャラとしては弱いっていう、ね。
弱い。でも、新助の、なんかもう、眷属みたいな形でずっといた、
う
ん。
そうそうそうそう。
人なんですけど、まだやってるんですね。
すごいな。そう考えるとすごいよね。
力あったんだって。
いや、ないやろ。ないでしょ。
いや、
まあ、だって一時期ずっとおはさリポーターやってたもんね。
まあそういうの仕事あるだけいいじゃないですか。
すごいな、
そういう、うん。まあまあそういう話は置いといて。
保険屋さんなくなったな。
なくなりましたね。残念な。
まあまあ食文化的には、だから。
いや、僕らはラーメンとかね、やっぱジャンクなものを求めるわけじゃないですか。まあラーメンは多分何もないんだろうというほど、いろんなものがあるんだろうと。うんうん、で、さっきも道すがらいで見てたラーメン屋いろいろあるから、うんうん、あの、東京とかで修行済んだ人が、それぞれの流派を、
流派を
広げるためではなく、
自分の店
に変えて開きたいから、
うん、
それぞれの学んだところの味を、
そのまま出してる。
出してる。
出してる。
まあまあ多様性に優れたラーメン文化だなと。
まあまあそうだね、
うん、いうふうに言えばね、
うん、だからこの土地独特のラーメンっていうのはないんですよ。例えば長野ラーメンとか、
そういうのローメンがあるからいいんじゃないですか。
まあここはね、ここはローメンがあるからいいでしょうけどね。
いやいや、まあ、でもね、やっぱり僕ら気になるのは、やっぱりなんかこう、どこでも大体お好み焼き屋とかたこ焼き屋とかちょこちょこっとあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
一個もないなと思って。まあ、たこ焼き屋ひょっとしたら、そのフードコートみたいな。
たこ焼きはね、フードコートにある。
あるんですよね。
スーパーとかにある。うん。で、たい焼きもある。
ある。
あるある。ただ、たこ焼きはね、
うん。
ちょっと明治には合わないと思うね。
どう違うんですか。
これ名古屋たこ焼きなんですよ。
名古屋たこ焼き自体のジャンルがわからない。中入ってるのが違うんですか。
俺も名古屋たこ焼きって知らなかったんですよ。
うん、
名古屋に住んだことないから。うん、でも、その、どうもね、その、ここら辺はやっぱり名古屋の文化がこう浸食してきてんやろね。うんうん、そのたこ焼きが、大阪とちょっと違ってて。
味噌仕立てとかですか。
それぐらいやったらまだいいじゃないですか。
あ、どう違うんですか。
キャベツが入ってる。
あー、でもありますね。
あるでしょ、
うん、
あれが名古屋風らしいんですよ。
でもね、キャベツを入れ出すと、うん、お好み焼きとの線引きがなくなっちゃうんですよ。
そうなんですよ。だからこれはお好みボールでしょと。
そうそうそう、爆弾焼きみたいな、ね、
爆弾焼き
あるある
っていうか、ほんでしかも中トロとかじゃないんですよ。
あ、カリなんですか。
ほぼお好み焼き
もちもちみたいな、
うん、いやだからもちろんね、その時にたまたま焼いてた店員さんのうまい下手もあるんでしょうけど、俺の印象的にはお好みボール、
あ
ー、うん、
よろしくないですね。
お好み焼きを単にあの丸いやつで焼いただけっていう、う
ん、たまにうちもキャベツ入れてみようかって、うん、このあのたこ焼きやったら失敗したなと思いますもん。
お好みボールにな
る。いやだってソースもお好みソースやっぱりかかっちゃうから、
はいはいはい、
ほぼお好み焼きやな。
口の中ではもうお好み焼きですからね。そうそう、
これとお好み焼きの方が手間かからんでよかったわみたいな。
確かにそうやな、
そう。
まあ、だからもう何でも大体ね、ちょっと名古屋文化がやっぱりちょっと強いですよね。
なるほどね、
うん、だからで、まあ、長野やったら、例えば、諏訪とか茅野の方やったら、若干東京より。
うんうんうん、
だから本当にもう長野らしいのは、多分俺は松本より上の安曇野とか、
あ、
本当に長野の上の方で、その、おやきの中に野沢菜入れてますみたいな、はいはいはい、そういうのはもう、もっと上の方。
うん、じゃあ本当長野っぽい長野と思ったら、やっぱり安曇野ぐらいまで行かないとダメなんだ、ね。
あ、これ辺が、俺らが、ね、
僕らが
想像する長野、俺らが思ってる長野っていうのは、うん、もう安曇野より上、うん、もう雪もちゃんと降って、もう夜はもう寒くて、うん、これももちろん寒いけど、
うん、
でも結構だからその諏訪とか、
うん、
その米田コーヒーがあったりスターバックスがあったり、
いやめちゃめちゃ五条の田舎よりもはるかにありましたよ。
だから五条は卑怯やん。卑怯やん、どう考えたってあんなもうあの御神仙の跡地しかないような御神仙の跡地にバス走らせてるのとかやろ。
うん、そうですよ、
うん、だって御神仙の跡地がその五条の川を越えた瞬間にもう卑怯やからね、あれ。
うん、そうですよ。もうまさにうちの一族を住んでたのはね、そういう卑怯で、
うん、いやだからまあもちろんね、だからそういう卑怯やからこそ言うたらね、
南朝の中央さんがね、
うん、その浅見光彦も行ったりするわけで、うん、長野組んだりできませんからね。
長野都会だなと僕そういう意味で思いましたよ。
長野はね、
うん、
中途半端に都会
だってフランチャイズが相手してくれるんでしょ。
ユニクロとか GU とか
全部あったでしょ。
ご新鮮の界隈にはない。
五条は過労死最近できたかもしれないですけど、でもないですよ、おそらく。
まあ俺ら最近五条行ってない
から。行けないですから。
どんだけ五条が発展してるかもよう分かってないけどね。
うん。
五条でも確か結構大きいスーパーあったような気がするけど。
ああ、
大久保
さん。大久保さん。
大久保やけど。村、
うん、
僕は大好きですけど、うん、多分まあ長野のこの辺りの方とか諏訪とか松本とか全然都会。
だから僕はでも全然嫌で、住むん嫌ですけど住めんことはないなと思いました、
うん、いやその住めるでしょ。普通に住めるでしょ。だって王将あるんですよ。
はあ、王将あるんですか。
王将あるんですよ。もうだからご地域でもほら心折れそうなることあるじゃないですか、うわくそーもうインディアン食いてよーとかサンマルコ食いてよーとかこうあるけど、
王将の水が飲みたいんでしょ、うん、例の
王将の水飲みてーとか思った時に
力水を、
うん、王将あると、
うん、
ありますよと、すぐ近くにありますよと、
うん、 で、それは最近の王将ブームに乗っかって、うん、王将作ったらいけるって言って長野に進出してきたんですか？
いや、最近じゃないらしいよ。
いや、昔から。
コメダも、あ、王将の方が新しいかな。コメダコーヒーがもう2、3年経つ。
ああ。
うん。で、王将も結構。
前からある。
前からあるっていう、うん。だからもう1、2年前にはあったんじゃないですかね。
ほんで最近ですね、でもね。
そうそう。ほんで、まあ、王将あるんだ。うん。じゃあ行こうって言って、一人で。
わざわざ車飛ばして。
車飛ばして王将行きましたら。うん、まあ、王将ってほら、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、店長に権限を結構託されてて、
そうですね。
その定食とかいろんなもののセットとか、うん、全部店長とかが、
裁量でいろいろ
裁量でね、その店ごとに違うじゃないですか。
天下一品もそうですけどね。
で、味も、
うん。
若干、
触れ幅がある。
触れ幅があるでしょう、うん。でもまあ、俺の中では、まあ、京都のね、うん、一応、さっき言っておきますけど、京都の王将なんですけど、うん、それほど味の触れ幅はない方なんですよ。
うん、
天下一品に比べたら。
うん、天下一品はすごいですからね。
天下一品結構違うでしょ。
うん、
だからそれに比べると、まあそこそこ触れ幅ないと。特に餃子に関してはね。
うん、
で、俺の中での鉄板は、天津飯と餃子なんですよ、いつも。
ああ、グリーンピースが乗ってる天津飯ね、
うん。うん。で、まあ餃子頼んで、それで失敗したことほぼないんですよ、うん、僕。まあ失敗っていうか、王将で失敗することほぼないんだけど。
ないです、ないです。
生まれて初めて失敗したと思いました。
それは、店長が良くなかったのかな。
いや、そうじゃないと思う。そうじゃないと僕が悪いんだと思うんですよ。僕が悪いと思うんです。勝手にその自分の中の天津飯のイメージっていうのが勝手にあって、天津飯とはこうあるべきっていう風に生きてきたもんだから、
はいはいはい、
多分若干その長野の王将とは僕は合わなかったんでしょうね。
うん、
でもおそらく違うんですよ。長野の、もう、まあ、いわば、諏訪店は、
諏訪店は、
諏訪の王将は、うん、おそらくその、こちらの人の舌に合わせてああなったと思うんです。地元の人に合わせて。わかります？
だからそれは、ローメンが基準になって
ます。そう、まあ、いや、ローメン、ローメンじゃないと思う。ラーメンじゃないと思うけど、やっぱ、おそらくね、うん、俺、名古屋文化圏って、
うん、
味濃いんですよ。
まあそうですよね。年して多分濃いかもしれないですね。
そうそう。あいつらほんまにアホみたいに辛い台湾ラーメンとか大好きでしょ、うん、なんかもう味濃いの大好きやん。
うん、
その何にでも味噌かけるじゃん、
うん、
ほんでもう米田コーヒー行ったらなんかクソ甘い、なんか白のワールドとか食わせるやん。白のワール
甘いです。濃いですよ。
うん、食わせるって俺が注文してるだけの話やけど。
いや、食わされてますよ。
でも食ってるうちに俺食わされてるって感じになるやん、白のワール。
白のワールはちょっとでいいんですよ。ミニの白のワールでも結構しんどくなりますよ。
でもミニの白のワール頼んだ瞬間に、なんか自分に負けた感がない？
でかいのでもいいかな。
だからこの体格でね、コメダに入ってね、うん、すいません、ミニ白のワールって言ったら、だから店員にミニってこう聞き返される感じがない？
いや別に。
行ったらやっぱりクソでかいこのね、カフェオーレと白のワールを注文して、うん、完食したよ。全部飲んだよ。
でも白のワール途中で飽きてきませんか？
途中どころか3分の1ぐらいで飽きる
よ。でしょ？
うん。
あれは多分2人で行って2人で分け合って食べるべきですよ。
いや、あれカップル仕様なの？
もう知らないけど。僕はむしろ電六豆みたいなやつもっといっぱい欲しいですよ。
あれうまいよね。
あっちの方がうまい
ですよ。あれ一袋とかそんなケチケチせんと。
あれ取り放題にしろよ。そ
う、取り放題にしてくれるか、うん、もしくは山盛りっていう、そのインディアンカレーでいうところのピクルス別に頼む感じあるやん、うん、?100 円かなんかで。
いや、その方がいいと思う。うん。
豆を別に頼めるように。
僕200円払うから、電六豆食べれるだけ食べさせてもらいたいです。
あ、それの方がいいわ。
僕もいいです。
白のワール、うん。だっていつも悩むねんで。味噌カツサンドとかいろんなね、うん、ピザとかいっぱいある、美味しいのもいっぱいあるんですけど、やっぱ白のワールじゃん。
でまあ、基本白のワール食べないとダメですね。
そうでしょ？
コメダコーヒーは。
ほんで、また諏訪の米田コーヒー行って、白のワールを頼んで、うん、3分の1ぐらいでこう、
心折れそう
な。心折れそうになって、もうどうしようかな、お持ち帰り。でも米田でお持ち帰りってないやろしな、みたいな感じになる。でも、それ負けた感があるから。
うん、
ミニを頼んだら。
っていうことはやっぱりみんなこっちの人は米田コーヒーでもガツガバを食えるわけですか、白ノワールでも。
なんかそのめっちゃ混んでるねいつも。
ああ、じゃあもうみんな味濃い文化なんだ。
味濃い文化
だ。寒いからじゃないですか多分。
でもよう言うやん、うん、それまあ前にね、
うん、
月曜夜更かしで、うん、そのね実は、
うん、
関西の薄口とかそのだしは、実は塩分濃いよ、うん、バカじゃないのみたいな、マツコ・デラックスに言われたじゃん。
高槻市民がって。
実は塩分は関西の方が濃いんだよ
みたいですね。
うん、バカしたがみたいな。ちゃうねん、ちゃうねん。そうじゃない。塩分じゃない。塩分の問題じゃないねん。
気持ちの問題や、みたいな。
気持ち、実際に薄味なんだよ。でも、まあいいや、これは別にマツコ・デラックスと喧嘩したわけじゃないから。
うんうん、
だからまあおそらく、まあそういうね、文化があるから、うん、名古屋文化か長野文化かわかんないけど、 それにこう合わせて、もうおそらくね、その、そこのね、諏訪の王将の店長も、うん、その諏訪出身なんか、大阪出身なんか知らんよ。うん、でも、泣く泣くレシピを変えていったんだと思う。
ああ、これじゃ売れない。
まあ、天津飯のあの上にかかってるとろみのスープ、
うん、
タレ、
うん、
濃い。濃いっていうかね、
うん、
あの、濃いだけやったら大阪にもあるねん。
うん、
濃いのがかかってる店は。
どうなんですか、その濃さがね、ようわからないんですけど、天津飯の、茶は八宝菜の酢豚の甘酢がまんまかかってるぐらい濃い。
なんか、
イメージ的には。
その中華料理屋ってあるやん。うん、これ八宝菜のスープそのままかかってるっていうか、酢豚のスープやろ。
転用してるでやろ
うな。そうそう、転用してんねん。まあでもそれはありやなと思うんですよ。うんうん、でも、
どう違うんですか、
でも、
その保証は。
俺が、
たまたま。
まあ分かった。俺のこのね、うん、あの、幼い頃からのこの天津飯の話をし始めるよ。
うん、2
時間半ぐらいかか
る。いや、いいですよ。いいですよ。なんかそれ涙なしや聞けないような気がするんですけど。
うん、俺は昔あの、京橋にすごい美味しいあの、ワンさんっていう中華料理屋さんがあったんだけど、
うんうんうん、
そこの天津飯が大好きだったの。
うん、
で、そこの天津飯が大好きだったんだけど、うん、そこの、あの、ご主人が亡くなったのね。
ワンさんが。
うん、亡くなって、ワンさん。うん、もう本当にワンさんって亡くなった、うん。で、ワンさん亡くなって、ほんでそこで、まあ、その息子さんもやってたんだけど、うん、息子さんもやる気なくなって辞めちゃって、うん、で、結局そこで働いてた日本人の男の子がその店を継いだんだけど、うん、その日本人の男の子は、なんかあの、なんか外国の女の子と遊ぶのが好きで、しょっちゅうフィリピン行くのよ。
あ、そう。
まあまあ、それは、はい、それはいいんだけど、
いいですよ。
でもそこの天津飯と餃子がすごい好きだったの、俺は。
うん、
で、俺の中での人生の餃子の話し始めるけどいいかな。
いいですよ。
2時間半くらいかか
る。いや、涙なしで答えないと思いますけど。
俺、京橋の耳の餃子が今でも、一番美味しい餃子だと思ってたのよ。
耳の
じゃ京橋ね。
京橋の耳の。
京橋の耳の餃子が一番美味しいと思ってたのよ。あのね、あの、その頃俺は家がそんなにあのお金持ちなかったので、
うん、
母親と二人でね、
うん、
あの、まあ、普段は質素な生活してるけど、
うん、
月に一回だけ餃子を食べさしに食べる日っていうのがあって。
あ、あったんだ。
うん。で、外食の日、
うん、
みんみんに餃子を食べに行ってたの。
うん、
子供やから一人前だけですけど、うん、めちゃめちゃ美味しかったの、
うん。
生まれて初めて食べた餃子が。
うん、
で、それよりは俺はみんみんの餃子が大好きやってんけど、
うん、
その中華料理屋の餃子はそれと比べても美味しかったの。
うん、
うん。で、そこの天津、そこで初めて俺は生まれて初めて天津飯を食べた。
ついくつぐらいの時食べたんですか？
小学校1年か2年ぐらいのかな。
天津飯、小1で食べる天津飯。
うん。
そう、すごいですね。僕天津飯食べたのって、うん、高校生になってからですよ。
それ童貞してた時とそんな変わるのちゃうの？
だいぶちょっと違うと
思う。だいぶ違う。でもまあ、うちはなんかさ、親が働いてたこともあって、
外食が
慣れしてるんですよ、ね。外食多かったんですよ。うんうん、ほんでまあ、そこの天津飯が、あの、真っ白い白湯スープの、とろみがかった天津飯。
はいはいはいはい、美味しいです。僕もそっちの方が好きです。
うん、そうそう。もうほんまに、うん、あの、本格的な中華料理の天津飯を、
白い天津飯、
ね。出してくれた、
うん。
で、餃子もすごい一つ一つ大きくて。
うんうん、
で、その組み合わせ、俺の中ではもう中華料理界の最高の組み合わせなんですよ。
うん、
ベストカップルな
ん
ですよ、うん。で、俺はもうそれ以来ずっとあの、パイタンの白いとろみのスープの天津飯が大好きだった。
はいはいはい。
で、まあもちろんね、その大きくなってからそのまあ王将行ったりとかいろんなその中華料理行くようになったけども、うん、どっちかっていうとあの茶色系よりも
白系、ね、
白系が好きなんですよ、
うん、
でもまあ茶色系もね、
うん、
もちろんその酢豚から転用してるかもわからんけど、うん、それはそれで味濃いのはいいじゃん別に、
うん、
大人になったら、うん、あこれが大人の味かと思ってて、うん、まあ大人味の天津飯も好きだったんですよ、うん、でまあ俺はそのまあボーイスカウト時代からカレーライスも好きなんだけど、うん、カレーの話 していいかな。
いいですよ。
2時間ぐらいかかるけど。
多分涙の足は語れないと思いますけど。はいはい、
まああのカレーも好きなんだけど、カレーね、何かおかしいね。
いやいやいいですよ。
俺はカレーと天津飯って、
うん、
まずく作る方が難しいと思ってんね。
そうですよね。天津飯は誰でも多分、うん、
でしょ。
まあまあ卵あれ作るの難しいですけど。
うん、
まずく何もないですよ。
というか、そんなに外れに当たったことはないのよ。
ないないないない。
いや、うん、もちろん自分でカレー作ってまずいな、これって思うときはあるよ。
まあ、調整できますからね、カレーの場合、リカバリーでき
る。バーモントカレー単品ってやっぱ苦しいなとか思うときもあるやん、うん、大人になってからは、うん。いや、美味しいよ。バーモントカレーは美味しいけど、なんかちょっと入れるか、他のやつもとか、そういう感じになるけど、うん、とりあえず、外れたことは、店でカレーまずいから食べたことないでしょ。
ない。
あるな。
まあ、下は多分、ボンカレーの一番、ベーシックなやつが下やと思ってますからね。
そうそう、俺もね。
そこが一番最、それでも美味しい
じゃないですか。いやいやいや、ボンカレーは一番下じゃないよ。
あ、そう？
うん。結構俺のランキングの中ではボンカレーは下から3番目ぐらいで。
じゃあ何が一番下なんですか？名前言いにくいな。
いや、言えるよ。
うん、
いや、でも店の名前忘れた、
うん。
昔ね、西宮球場っていうのがあって。う
ん、ありましたね。
この話始めるとまだ2時間半くらいかかんねんけど。その西宮球場から西宮北口に至るまで、この道路の横に商店街みたいなのがちょっとあったでしょ。
はいはい、
ほんで、阪急の試合がある時はそこでこう、うん、お弁当をみんな売るわけです
よ。ああ、ありますね。
はい、お弁当、お弁当。
参道の前になんか、
そうそうそう。
ありますからね。
で、その参道を越えると、うん、500円、入場券あるよ、入場券あるよって言ってた。その、
ダフ屋さん
の。そう、その参道の途中に、うん、ものすごい怪しげなカレーレス屋さん知らん、うん、
知ら
ない。知らない。
球場が稼働してる時に、行ったことなかったんで。
行っといた。
あるんですね。
行っとい た。今でも。
それがまずいんですか？
それが超クソまずいねん。なんか、ドライカレーなのか、カレーがかかってんのか、まず区別つかへんねん。
それ、なんか残飯っぽいですよね、むしろね。
いや、ほんまに。なんか白いご飯じゃないの、うん、白いご飯じゃないようなドライカレーのような、それになんかかかっ、緑色かなんか黄土色かわからんもんがかかってて、うん、その上に、コンデンスミルクみたいなのかけたんの。
ええー、そう、ビーフストロガノフ的に何か上に。
いや、だからあれがコンデンスミルクかどうかもよくわかんないよ、うん。ほんで、値段は250円か300円。
めっちゃ安いじゃないですか。
そうそうそう。
うん、
で、その、まあ、何回か西宮球場に行ってるうちに友達になった、
うん、
人がいて、うん、まあ、同年なぐらいのやつがね、うん。ほんで、帰りにカレーライス食べようやって、
うん。
俺、それ入ったことない。めちゃめちゃ、今日行ったカツ丼屋よりも敷居高い。
あ、もっと薄暗い。
薄暗い。やってんのかっていう。うん、だから俺はその前何度ももちろん通ってるけど、わ、
う
ん、からんかった。
ここに入ろうとは思わない。
思わなかった。ほんで、そこに入ったら、それを出されたの。
カレーをね。
うん。まかないでこれ出てきても食えへんでっていう。
うん、
でも、そいつは怒られちゃった。
そいつは長野県
民。いや、だから、そいつは西宮の地元のやつやってんけど。ほんでこれは俺、中学の頃から食ってんだよ、
うん。
うん。すごいな。小さい頃から食ってるもんって。
習慣なんでしょうね。
うん。
これ美味しいっていうか、これ常食やと思う。
常食やから。
あの、ソウルフードになっちゃうんです
ね。そうそうそう。だからもうローメンもソウルフードなんだね。
まあソウルフードですよ、
うん。だから俺、その西宮北口にあったクソまずいカレーライス屋、その名前思い出さないんけど、うん、そのカレーは未だにこの地さが覚えてんのよ。
それね、その坂本さんが年上の人は、ひょっとしたらあの店かっていう人を見てくれるかもしれない。
多分わかると思うね。阪急のファンなら。
ああ、
うん。いや、でも西宮球場行っとってよかったのに、あれ、未だに日本で一番ええ球場やで。
行きましたけどね、昔二人でも、取り壊しの壁が。
それもう潰れた
後で。潰れた後で行きましたけど。
あれね、やっぱりね、
うん、
未だに日本で一番明るかったスタジアムみたいな。あの、照明がね。
ああ。
まあまあ、あの、競輪もあるっていうことで。うん、あと、まあもちろん競輪もあるということなんかな。その、内野席からバックネット裏から外野席まで、全部の席がマウンド向いてるからね。
うん。
あの、甲子園みたいな、あさっての方向向いたらせんからね。
うん、
まあ、その西宮球場の話はいいや。で、何
天津飯の
話。天津飯の話。天津飯の話。で、こっちでその初めてその、まあ、もう、京都じゃないな。あの、王将入って、ちょっとワクワクするじゃん。うん、久しぶりの王将や。
うん、
ね。もうグビグビ飲みましたよ、水。
水はね。
うん、
王将が。
うまいな、やっぱり。
やっぱりあれはあのグラスで飲んだら美味しいんですよ。
うまいわ、やっぱり。まあまあ、もちろん、もともとここの水が美味しいんだけど、
うん、
あのグラスが、美味しいね。
南アルプス天然水かける王将のグラスなんて、どう考えても1プラス1が2以上になりますよね、
うん。うまいに決まってるやん。
うまいに決まってますよ。
実際うまいんですよ。
うん、
で、もう、あ、うまいわーって言って水3杯ぐらいも飲んで、うん、で、餃子来ました。まあ、若干ちょっと、焼き、まあ、でも、王将の餃子だと、
うん。
うん。よかったよかった。うん、やっぱ美味しいわ、美味しいわ。
うん、
まあ、もちろん食べは一緒やからね。
うん。
うん、で、天津飯が来ました。
うん、
で、出たよ。この酢豚の。
ああ、酢豚塩だ。
酢豚塩がの、まあでもしょうがないよね。
うん。うん、あんかけのね、甘い。
そうそう。王将で白湯スープの天津飯求めてもしょうがないもん。うん、いや、たまにあるけどね。
うん。
でも、まあ、しょうがないなって。ほんで、バッとこう食いましたと。一口食いましたと。うん、あれ俺、オムライス頼んだっけ、
あ、そういうこと。
うん。
赤いんですか、
そう、赤いのよ。
米が。
いや、米じゃない。
え、何が、
はい。その
ああ、タレが、
うん。
いや、でも真っ赤なありますよ。
そうなの？
チリスープっぽいやつがありますよ、たまに。
そうそう。ほんで、うん、
トマトベースみたいなね。
え、これケチャップやん。
うん。
でも。
いや、ある。
え、あれって、もう、あるの？定番なの？
あのね、うん、確か、僕は近代駅前の王将がそれに近かったような気がする。
あ、そうなの？
長瀬の駅の王将が、
王将が
学生の時食べたけど、
うん、
確か、オレンジじゃなくて、あの、トマトベースっぽい、
はいはいはい、はい。
タレだったような気がする。たまにありますよ。
そこの店長がそばに飛ばされてきたんか。
あ、かも。
いや、
何年前や、もう。
いや、
20年ぐらい前です。
初めてやねん、王将入ってそのベースのやつ食べた。
でもトマトベースでたまにあるでしょ。
いや、俺初めて。お前って初めてな
の。でもあのトマトベースの天津飯は美味しくないです。絶対。
いや、俺だから
天津飯って言ったらダメやと思う。
いや、だから俺はほんまに、うん、その、まあ、パイタン育ちだから、
うん、チリスープ
食べた瞬間に、
うん、
これオムライスやん。
うん。
もう、だから、口の中に。
オムライスのローメン版みたいな。
そう、いやいや、もう、ややこしになって分からへん。でも、口の中に、ほら、頭の中に、その、王将の天津飯っていう、そのイメージがあるやん。
あります。この辺かなっていう味の多分、まあ、その、マッピングができてますよ。この辺か、みたいな、う
ん。そのマッピングの中に入ってるから、うん、ローメン買って食えたわけじゃん。
まあまあ、多分この辺にやろうかなって思いますよね。
そうでも、ここで構えてるわけやん。うん、よし、わ
ーちょっとブレたけど、うん、まあまあまあ、まあまあ、分かったよ。
取れる範囲やったらね。うん、取れる範囲ちゃうねん。俺。
予想超えてたんですね。
いや、俺の天津飯のその取れる範囲がすごい厳しい。まあ、要求してるコースも厳しいし。
いや、パイタンなんかものすごいど真ん中っていうから。
いや、もうほんま、
少ないですよ、パイタンベースの天津飯って。
もうほんまにボール1個ずれたらもうあかんでっていうレベル、うんうん、もここに投げれるのはまた今12球団では節と金子ぐらいやろっていうぐらいのとこやねんけど、
うん、
でもそれ以外の酢豚ベースでもいい、まあいいよと。
甘、うんうん、辛いのでもね。
で、酢豚の、まあ見た瞬間に、あ、酢豚ベースか。まあいいよいいよって思って口に入れた瞬間オムライスやん。
うん、
もう、冒頭もええとこやん、こんなん。記者席入ってるもん。え？で、もう、これオムライスやんって一瞬パニック、口の中にパニックになって、うん、で、もうその餃子とオムライスの組み合わせがもう、わけわからなかった。いや、だからあらかじめ言っとってくれればね、うちはその、
トマトベースですよ。
トマトベースの天津飯出してますけど、うん、いいですかって、
うん。言えへんもんだって、それは。
言えへんのよね。
うん、
でもちろんだから次行くときは最初からもうトマトベースって分かってるから、
うん、
注文せへんけど。
じゃあ一品試してみたら、先ほどのね、
うん、
ローメンの店も、天津飯あるんですけど、
うん、
そこの天津飯も多分トマトベースかもしれないです。
意外にパイタン出てくると思う。
めちゃめちゃうまいやん。
意外に本格的な中華料理出てくると思うで、あそこ。いや、でも、いや、そうなんや。俺、だから、うん、生まれて初めてその経験をしたから、
うん、
これはありなんかな。
ありだすけど、僕もやっぱり。
ありだすけど。
ありだすけど、
うん、
好きじゃないです。嫌いですね。
嫌いでしょ？
あれが出てきたら、この店二度と行かないと。俺とは合わんって思います、
ね。いや、だから俺は合わへんにゃって思った。うん、まあもちろんね、だから他のやつも、ちょこちょこ、なんかね、そこの店は、
うん、
100円皿みたいなシステムなんです
よ。ああ、小さい
ミニメニューみたいな。小さいミニやつがあったんで、あとその、エビのチリソースとか、うん、そういうのね、ちょっとずつ頼めるっていう。うん、ほんで、餃子を頼んだら3つだけ乗ってるみたいなね、そんな、そういうシステムになったんですよ。
はいはいはい。
で、ちょっとだけ足りなかったんです、餃子俺。
うん。
その、天津屋の分を餃子で取り返そうと思って、2人前頼んだんだけど、
ちょっと。やった方がよかったのに。
うん。ほんで、ミニの餃子を1つお願いしますって言って、はい、それから15分後ぐらいに出てきましたよ。うん、
まあ、餃子時間かかりますから
ね。そうなんですよね。
うん。
うん、だから3つだけっていうシステムも難しいのな、あれ、焼くのが。まあ、やっぱり王将って、その、まあ、俺は、もともとね、昔からその、チェーン店、全国で均一な味出す、
うん、
そんなんね、ダメってよく言われるじゃん。どこ行っても同じ味なんでしょ、うん、
出さないとね。
そう、どこ行っても同じ味なんでしょ、うん、マクドナルドなんて、うん、みたいなこと思ってたけど、うん、一緒でいいよね。
いや、安心です
よ。王将って、一緒でいいよね。いや、だから、セットとか定食は、
うん、
店長の裁量で変えていただいていいですよ。
でも単品はやめてくれと。
その味がね、
うん、
極端にブレるのはどうなの？
うん、でも王将でパイタンベースの天津飯食べれる店ってすごい希少だと思いますよ。
まあほとんどないね。
ないでしょ
う。うん、もうほとんどないっていうか、
うん、
どっちかというとその店はなんかスープにとろみつけただけみたいなスープを併用してるみたいな。
いや、その店の方が多いかもしれないですね。
もうそういうかそっちになってるから、うん、まあどっちがいいのかよくわかんないけど、うん、まあでもオムライスは。俺は好きじゃないな。
うん。
うん、
まあ、オムライスひたひたになったもんみたいなね。
そうそう。もう、だからもうさっき言ったよね、
うん、
ここまですんのやったら、
うん、
もうご飯も赤くしてくれよって。で、オムライスでええやんって。
中華オムライスって言ってくれたら。
そうそう。で、ケチャップ乗せといてくれたら、
うん、
こっちも迷えへんし。
中華オムライス、ちょっとあんかけを添えて、みたいな。
そうそう。ほんなら最初からもう俺もキャッチングの際に、もう立っとくやん。
大丈夫、大丈夫。敬遠やん。
そんな感じなんです
ね。なるほど。
うん。これが長野の王将ライフです
ね。うん。
一回しか行ってないけどね。
いや、ちょっともう一回チャレンジしてほしいですね。他のメニューもね。
いや、どうかな。どうでしょうね。
うん。
そんだけブレんねんから他のやつもブレてないかな。
ブレまくりかもしれないですね。
うん。まあ、ここだけの話ね。
うん。
こっちのスシローはね、
うん。
ネタちっちゃい。
法事とかでね、
はい、
めいっ子をおいっ子に会うたびに思うこといろいろあるんですよ。
可愛いなとか、
可愛いなっていうか子育てって大変やなっていうのはやっぱり見てて思うんですよ。
まあそれはだからそのめいっ子おいっ子の年がある程度いってるからそう思うだけで、
うん、
小さい時を見てたら可愛いなとか思うでしょ。
まあね、
うん、
まあ小さい時からもう僕東京に行っちゃったんで、
そうでしょ、だから可愛い時はあんまり
見てないんですよ。でおじさんらしいことはあんまりしてあげてないなと思うんですよ。
おじさんらしいことって何？
どっか連れて行ってあげるとか。
いやそれおじさんの仕事ちゃうやろ。
いやいやいやいや、でもおじさんって結構なんか、ちょっと大人の行くようなとこ連れて行ってくれたりね。
いやそんな、いやそんなおじさん、
いやいや、
そのめいっ子連れて大人の行くようなとこってホテル？
どんなとこやそれ。いやいや、めいっ子いいなそれって、いやいやいや、エロ漫画の世界じゃないですかそれ。
いやだから、
いやプラモデル屋さんとかそういうとこ連れて行ってくれたりしたおじさんはいたんです。
あ、衛星にはいたんだ。
いたいた、うん、でね、
いいですね。まあ俺もおったなそ
ういう、うん、で、うん、ただまあそういうことこだくさじゃないわ、あの小作りが大変
何を言ってるんですか、何を答えてる、
子育てが大変っていうのはまあ分かるんですけど
子作りが大変はあなたとかやから、
ね、いや小作り大変うちなんです
はい、はい、
小作りを、
うん、
いやまあね、
うん、
好き嫌いって坂本音体は好き嫌いあるんでしたっけ。
あるよ。
何がダメでした。
あと星ぶどう嫌いでした
星ぶどう食う機会ってないでしょ。
小学校の時山ほどありましたよ星ぶどうパン出てきて。
でもね確かに子供の頃よく星ぶどう食べたような気がする。
そうでしょ、
うん、
子供の頃ってねあいつとやたらよう会ったんですよ。
会いましたね星ぶどう。
給食の時にもよう出てくるし、うんうん、なんか知らんけどなんか家にもおったりするんですよ袋にいっぱい入った星ぶどうとか。あったあったあった。
最近見ないですねあんまりね
大人になってから星ぶどうと会わなくなったでしょ。んで、まあうん、あ、いやもう大人になってね俺もよかったもうこれでもう星ぶどうの呪縛からも解き放たれて幸せやと思ってたらですよ、
うん、
街の中で突然、
はい、
もう何十年ぶりかぐらいにね、
うん、
突然出会いました。
星ぶどうに、
星ぶどうにこんなとこでっていうところに。
アピタにあったってことじゃない。
なんでやねん、アピタにはないよ。
ないんですか。
大阪におった時に、
うん、
俺チーズケーキが好きだったから、
あ、
初めて難波にリクルおじさんのやつが来た時に買っちゃったんですよね。
あ、
山ほど入ってました。
そうなんですね。僕リクルおじさん食べたことないんで。
あいつね、
うん、
下半分にね山ほど干しぶどう入ってるんですよ。
山ほど、
うん、
へえ。
びっくりしたもん、俺半分捨てたもんね下半分。
干しぶどう以外は何がダメですか。
あとね、
うん、
稲子とか。
いや、それはまあまあまあ、いいですよ。
うん。あと俺ね、ピーマンに詰めた肉とか食べれません。
ピーマンも詰めれる、ピーマンも食べれるし、
うん、肉も
食べれるけど、ピーマンプラス肉っていう組み合わせは許せない。
なんかね、ピーマンの中に肉詰めてあるでしょ、
うん、
で、それを食べようとして、肉からピーマンが剥がれるじゃん。
うん。
だから、そっちの部分焼けてないじゃん。
生焼けだと。
生焼けじゃないけど白くなってる肉が出てくるじゃん。
はいはいはい、そうですよ。あれが嫌。
あれが嫌。
ああ、まあその他には
だからそのあちこちに入ってる肉が嫌やねん。レンコンの穴に入ってる肉とかさ、うん、
ああ
詰め物。
はいはいはい。
ああいう
じゃあ懐石料理で出てくる、うん、なんかよくわからない、こう肉の煮しめたものとか昆布でこう締めたような白い肉か魚肉、うん、魚の肉かわからんみたいなのはダメ、
うん、基本的に嫌いなんですよ。
ダメ好きじゃない
っていうか単品ずつで美味しいやん
のに、どうしてそれを変にアレンジしようとするんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、うん、まあでも坂本さんは、
うん、
それはね好き嫌いの範囲ではないですね。
あ、そう、
うん、
うん、
もう星ぶどう怖いよ怖いよって感じじゃないでしょ。
いや、それでも衛星名人にね、
うん、
例えば星ぶどう投げられたりとしたら俺は逃げるよ。
うわーって、
うん、まあ、もちろんその後テロップで、うん、この後スタッフで美味しくいただきましたってか出さなあかんけど、
うん、
もう星ぶどうはやっぱり絶対ダメ。
あ、ダメ、
うん、なんぼ食わず嫌いに出させてあげるよって言われても、
うん、
星ぶどうが並ぶんだったら嫌。
それはあの星ぶどうみたいな乳首の女の子
が
ダメですか。
それはいい。
あ、それはいいんですか。
それはいいです。それはしょうがないじゃん。
それは美味しくいただく
わけです、ね、だからそれはしょうがないじゃんね。お子さん産んだりとかしてるわけです
から、はいはい、
うん、ただあの星ぶどうのその食感が嫌。
食感が嫌。
食感が嫌。
硬いのかやらないかの輸入
ずっと食った瞬間にね、
あ、
うん、どっちやねんお前っていう、
うん
うん、いやぶどうが大好きですよ。 特に今のあの皮ごと種なしっていう今の流行りのブドウは、
はいはい、
もう大好き。
何でしたっけ、サオアリタマなしとかそんな感じですね、今ね。
そうそうそうそ う, そう。
あの言い方聞くと僕ちょっとニューハーフを思い出して
る
んですけど。
なんとかサンシャインとかいろいろあるやん、今美味しいの、うん。っていうか、昔からあるあの種もあって皮もあってちっこいブドウの立場ってもうないよね、ほとんど。
あれない、あれ食べれないんですか、普段。今。
何が、
うん、小さいブドウ。あんま見ないですよね。
最近見えね。最近はもうあの、
駆逐されたんですか、
ね、今日行ったアビタでも、でかい、その、丸ごといけるよ、うん。
マスカット的なやつばっかりですね。
ま、ばっかりばっかり。
大変なんでしょ、あれ作るのって。あの、液につけて種を。
え、そうなの、
なくさないでしょ、一個一個こう、種にこう。言うたら、去勢するわけでしょ、言ったら種なくすって。
え、そうなの、
うん。と、すっごい手間かかる。
え、だからその、例えばあの、あなたがよく行くじゃん。
あ
の命がけでブドウ狩り行くじゃん。
ブドウ狩りとか桜も狩りね。
ほんでそこ行ったら皮ごと食べれるやつもあるわけ
でしょ。あるんでしょうね。
それは一つ、一房、こう、液につけてるわけ。
一房ずつこう、一個一個やってるみたい。
一個一個、
うん。めっちゃ手間かかる。
まあでも今あれ
で。だから高いんです
よ。でもあれでないと売れへんしね。値段も大体もう500円以上するけどね、一房で。
そうですよね。
うん。一箱って結構高いもんね、あれ。
昔のブドウ食べれないですね、こういえばね。僕ら子供の頃食べたブドウって。
ちまちまちまちまこう皮が、皮がたから出してたやつね。
ペッてやって
たやつ。そうそうそう。あれもほとんどないもんね。
あれはあれでなんか懐かしくて好きですけど。
ね、あ、そうね、うん。今となってはね。
今となっては。
うん。
お父さんの子供の頃はねって言えるような感じだと思うんですけど。
そうそうそうそう。
いやいや、あれなんですよ。
そのうち皮ごと食べれるスイカとか出てくるのかな。
それは無理でしょう。でも皮まで甘いっていうのは出てきそうな気しますね。
もっと甘いやつね、うん、ギリギリ皮ギリギリまでいけるやつっていうね、うん、
いやいやでね、
うん、
あの僕は好き嫌いは基本なくて何でも食べれるんですよ、はい、チーズが嫌だけど食えって言うたら全然食えるし、
はいはい、
うん、投げられても全然大丈夫な感じなんです、
うん
うん、チーズと牛乳かな、
うん、
でも飲めるし食べれるし、
うんうんうん、
でそんな中、いまだにその追い込みこう好き嫌いが激しくてですね、
うん
うん、なんか食べないんですよ。で特に法事とか行くと、
うん、
なんかおこそまメニューなんですけど、
うん、
小6小5でおこそまメニューって食べるのかなって。
小6小5はお子様メニューでしょ。
なの、
いやなので、小学生でしょ。
なの、
うん、
そうなんだ。
そりゃそうでしょ。
僕ね多分ね、うん、もう多分小2ぐらいで大人の料理食わされてましたね、
懐石とか、
うん
うん、いや 俺もそうでしたよ、
うん、
そのわざわざその例えば懐石の場合って、うん、俺だけお子様を注文してくれるような親ではなかったです。
うちもそうじゃなかったんですよ、
うん、普通になんか 何このなんかクソまずい味のせえへんものはっていう感じで食ってた。
うん
うん、うんうん、
あれってどうなんだろう。僕はそれ今から考えたら感謝しているんです。そっちの方が良かったなって。
いや、俺恨んでますけどね。
恨んでます。いや、好き嫌いがなくなるし、うん、なんか大人の世界入れてもらったっていうの、なんか嬉しかったっていうのもあったんですよ。
俺は逆に、
うん、
その反動で、
うん、
今でね、お子様的なもの好きやからね。
ハンバーグとか。
そうそうそう。
いや、
なんか茶色いもんしか食ったイメージがないね、子供の頃。
あー、茶色いもんね。
うん、だからその、なんていうのかな、ハンバーグとかエビフライとか、今やったら子供に合わせてその献立立てたりとか、うん、メニュー決めたりするじゃん。でもうちの家はそんなじゃなかったから、
うん、
なんか今日の晩ご飯何って言ったら、その、こんにゃくとかがもう煮しめたようなやつみたいな。
ああ、そうそう、おひたしとかそんな
ばっかり。そうそうそう、そんなばっかり。ほんで今日の晩ご飯何言ったら湯豆腐とか。
うん。そうですよ。なめことか出てきます
よね。そうそうそう。だからそんなばっかり食ってたから、今反動。反動が来てるから。やっぱ子供時代は子供の好きなものを食べないとダメよ。
あ、そうなの？
うん。
いや、
かといって、まあ、かといって変色はダメですよ。
いや、で、なんかそういう風なもんばっかり食べて、
うん、
なんかそれお子様メニューなのに、その中でもなんか好き嫌いって食わなくて、
うん、
お茶もらうわって食ったりしてましたから、
はいはいはい、
はい。なんだろうなって、未だにちょっと、釣り出すとね、あの、兄夫婦のところに、あの、子育ての干渉になっちゃうんで、まあ言えないんですけど。
うん、それは内政干渉からね。
内政干渉から、うん、言ったらそのね、義理の姉がいい顔してないじゃないですか。
小シュートみたいにね。なんであんな子供もおらんようなやつに、あの、教育のこと言われなか
ったんだ。なかねって、そうそう、多分、
今期も遅れたくせにみたいな。
そうそうそう。っていうことを、あの、義理の姉から言われそうで、
うん、
なんか僕はたまに怒ってたりするんですね。この人あかんで、みたいな。
あ、怒ってんねや。
怒ることもあるんですよ。
好き嫌いはあかんぞみたいな。
そうそう、あかんで、食わなあかんで、ああってもう。
無理やり食わしてアレルギー出てえらいことになって
んじゃん。いやいやいや、ダメな先生じゃないです
か。そうそうそう。
でもその先生の気持ちすごいわかる、でも。
変色なのか、アレルギーなのか、
うん、いや、でも聞くと、うん、お前そんなんで、ほんまに学校行って全部飯給食とか食ってんのって言ったら、給食は食うねん。
そうなんだよ。
はぁ、
あ、今残していいんだよ。
いやいや、残す、いや、食うんですって。うん、給食は 食えるんですって。うん。う
ん、え、食えんの？
食えるらしい。ただ、なんかね、使い分けてるみたいですね、だから。こう、大人がいっぱいいるところで甘えていいんだ、みたいな。
え、
だから一緒選択する。
だから、食えるけど、うん、大人がおるとこでは、うん、嫌いって言って、うん、給食でピーマンに肉詰め出てきたら食うんや。
食うみたい。
何や、そいつ。
な、だから、わけわからんすよ、だから。うん、お前何や、じゃ食えよ、今ここで。
うん、
いや、でもこれは食えへんね。
いや、それは大人が舐められてるんじゃなくて、うん、あなたが舐められてるんでしょ。いや、そうやん。だって今聞いてたらそうやんか。お前が食えよって言うて、いやーって。
いや、じゃなくて、もう普段から食べへんのって言ったら、いや、学校やったら食べる。うん、怒られるから。
それなんで舐められてるか教えたのか。
うん、
それはね、
うん、
その義理の姉がね、
うん、
舐めてるからです
よ。そうなんだ。
子供は敏感だから、
うん、
その力関係わかるじゃん。
あー、なるほど。おっさん、衛生のおっさん、怖いわよ。
うん。じゃないと思うよ。
おー、ええこと聞いた。
いや、でもね、やっぱ、うん、まあ、舐められてるっていうか、この人は怒らへんっていうのは、分かってんでしょうね、
うん。ほんまに怒らないですからね。
うん、それ怒れないしね。
うん、それだって、その宇宙校ですから。
そう、だから結局のところ、まあ、例えばそれがお母さんやったら、食うかもわからんけど、うんうん、
いや、でもお母さんでも食わない。
あ、それはそうかな。
そうして、多分、奴らは、大人を舐めている。うん、
奴らじゃないですよ。お前んところのメイク子供、おっ子だけやろ。
いやいや、うん。
うん。いや、でも確かにね、大人は、あの人らのその、嗅覚っていうのは、うん、ここは、あかんと、うん。ここはわがまま言っていいっていうのは、ものすごく、発達してるじゃん。俺らがって分かってたじゃん、そんな空気読むの。
いや、ちゅうかね、大人って怖いから、気安くその喋れるもんだと思ってなかったです。
だから、うん、あなたが舐められてるんですよ。
やっぱり、
うん、
うん。
だから自分が小学校の時の35歳の、例えばね、
うん、
大人に、
うん、
タメ口とか絶対聞けないでしょ。
聞けなかったですね。ちょっと喋りかけすらできなかった。
怖いもんね。
怖いです。
もちろん、そんな35歳の前でタバコ吸うとかできへんし、
うん、
もうお酒飲む時もわざわざ隠してね。こんな感じやん。
それ韓国の人みたいな。
いやでも、ほんまに、
それ。儒教精神の行き届いたね。
そうそう、うん、直立不動っぽい感じで、うんうん、その部屋にすらよう入らなかったもん。うん、
ああ、まあまあ、わかりますよ。
でしょ？
うん。
もうそれが今や。自分の息子にもタメ口聞かれてますからね。
え、お父さんこれちゃん。
うん。もういや、もうほんま、まあ、タメ口じゃないけど、うん、それに近いよ、
うん。
絶対お父さんは怒らへん。
うん、
っていう、そのラインがね、
うん、
俺らの時の、に比べても全然違うも
ん。はるかに低いんでしょ
うね。低い。
いやー、だから。
俺はチャンネル変えるのは、無理やん。
うん、まあ、大人にお伺い立てますからね。
そう。だから、今、俺が例えばご飯食べてるでしょ、
うん、
でパッと横向いた瞬間に、もうチャンネル変わってるもん。
へ
ぇー。俺が NHK のドキュメントとか、その NHK スペシャル見てるんだよ。
うん、
見てるのに、
変えられる。やっぱ舐められてるじゃないですか。
舐められてますよ。もうそういう面では舐められてますよ。だからもう思ったもん、昔。あ、もうちょっとその、大人を怖がるように、しないといけないのかな、
うん。どうやったら大人怖がってもらえるんですかね。
殴り合いじゃないですか。いや、俺殴られましたもん。
そうですよね。
うん、ほんで、もう、今考えれば叱ってんじゃなくて怒ってましたからね、大人。
いや、怒ってましたよね。
そう。
普通に大人気なく怒ってましたからね。
そう。だから、俺らがよくね、そういう、例えばね、それは、愛情じゃない、叱ってんじゃない、怒ってんだみたいなことがよくあるじゃないですか、うん、ドラマの中でとか、うん、そう、先生のドラマとかそういう。
いやいや、これは怒ってんじゃない、愛情で怒ってるんだってやつね。
そうそう、う
ん、
で昔の先生もよう言ってたじゃん、うん、殴って言いたいのはこっちなんだみたいなこと言ってたけど、うんうん、怒ってましたよね。
ほんまに怒ってましたよ。
だって普通に怒れば怒るほどなんかボルテージ上がっていってますます殴ってる先生とかいたもん。
大人げないですね。今の大人は本当に大人ですよ。
だから昔の大人の方が大人げなかったもん、先生とか。
そうですよね、うん、確かに。
だってビンタとかバンバンして、そのビンタしてる自分でますます腹立ってて、またビンタをまた始めて、最後隣のやつ耳から血出して鼓膜破れてたからね。
もう今じゃ、
うん、
完全処分の対
象ですね。そうそうそう。それでも家帰ったら、お前が悪いって言われてた。
うん、
いや、だからもう、大人げなかったらいいんじゃないですか。
うん。 もうほんまに大人げなくって、うん、同じ量まで、うん、俺もこれ嫌いが食べへんみたいな。
そうじゃない。そうじゃないね。だから、もう、その、叱る、愛情を持って叱るっていうのはそもそもね、無理やん。
まあそうですね。
うん。
ムカつく
って。そう、その時の気分で怒ったよね。
じゃあ大人怖いわ。
だから、ねえ、あの、大人は、もっと理不尽でないとダメだよ。
うんそうですよね、うん。大人って理不尽でしたよね。
そうそう。今、妙に、子供らしいやろ。
物分かりいいですもんね、みんなね。
う
ん、
なんかこう、子供に好かれようと物分かりいいやん。うん、あなたもそうでしょ、うん、まあ、あなたはあの子供に好かれようとしてるのか、義理のお姉さんに好かれようとしてるのか知らんよ。
うん、
でも、だから、もっと、もっと理不尽に。
うん、
だから、もう、普通、普段は、一緒に仲良く遊んでて、
うん、
なんかもう、おじちゃんはね、とか言うてんのに、突然、うるさいお前って言って。
ひいって。
そうそうそうそう。子供は外行け
いやでも、もう来年中1ですよ。
うん。
うん。
もう遅いよ。もう遅いでしょ、それは。今更。
いや、だからその使い分け方がすごいなと思って、学校の顔と、
うん、
でも学校の顔以上に大人相手にそういう法事とかの場ってもっとかしこまるかなと思ってましたから。
俺正座してたね。
僕も正座してました、怖くて。
うん。
そこでわーってたら、ものすごいバクバクやられましたから、そんな大騒ぎでしたら。
特に怖いおっちゃんが何人かおるじゃん。うん、親戚の中に、うん。だからもう絶対正座してて。
うん。
で、まあもちろんなんかよそ行きの格好みたいなのもさせられると。
そうそうそう。あれね、よそ行きの格好するってすごい大事なんですよね。
うん。うん、で、そのよそ行きの格好すると、もうなんか自分がもうなんか首は繋がれて犬みたいになるじゃん。
う
ん
もう早く終わってほしい、早く終わってほしい、
うん。そうそう。で、そこでちょっとでも答えると、うん、パッと見たら、もう親がすごい目で睨んでるんだよ。まあ、後でしばくぞ、バゴラみたいな感じので睨んでるし、
うん、
だから、で、そこで優しい親戚のおばちゃんが、うん、いいよね、このぐらいね、って言うけど、うん、ハメを外せなかった。
いや、普通そうですよね。
うん、だって俺、その親戚の優しいおばちゃんに、500円のプラモデル買っただけ、買ってもらっただけで、
うん、
調子乗ってね、
うん、
何でも買ってあげるっていうか、じゃあこれでちょっと調子乗ってその後家でしばかれましたからね。
うん。それはやりすぎやなって気はせんでもないけど、
うん、
でもやっぱり怖い方がいいですかね。
いやどうかな怖い方がいいでしょうね。
うん。
でもまあ大人を舐めてる子供は山ほどいますからね。うん、今更無理でしょうけど。
無理でしょうね。
うん。
ま、そっか兄嫁のせいか。
いやだから親以外に怒られることがもうないから。
なんでしょうね。
うん。もちろん、親の怒り方も昔に比べると全然ですよ。うん、でも、それ以上に、近所のおっちゃんとか親戚のおっちゃんとか、先生とかに怒られることがないから。
うん。
今多分。
まあ、あのね、工事現場とかに入って、土方のおっさんに怒られたりとかっていうのもないんでしょうね。うん、めっちゃめちゃ怖かったですからね、ああいうのって。工事現場とか資材置き場に入り遊びに行って、遊び場にしてて。
う
ん、
あそうそう、勝手にね。
おっさんめちゃめちゃ怖くなかったですか、あの時。
それ怖いでしょ。
うらあって。
うん。で、あの時のおっさんも、うん、なんかその、子供を叱る怒り方じゃないからね。
うん。普通に怒ってましたからね。
もう普通にも怒ってましたから、
ね。鳥肌立ってましたもんね、ほんと怖くて。
いや、だからね、こうしたやっぱ怖い大人は少なくなりましたよ。
うん。
で、じゃあ、お前怒れよって言われたら、俺、よその子供よう怒らんもん。
なんか言われそうですしね。
言われるでしょ。
うん、
今で言われるでしょ。だからもうそれ無理。
大人がもっと大人げなくしたらいいんじゃないですか。
え、もうなんか無慈悲に暴れる。
暴れる。おらーって。
いや、まあ通報されるでしょうね。いや、でも実際それぐらいの大人は山ほどおってもいいような気がすんねんけどな。
ちょっと大人って怖いもんだって思わせた方がいいんじゃないかなって。
思います、ね。まあでも大人自身がね、
うん、
子供怖いなと思ってるからね。
何なんですか、こうなんかすごいなんかねじれてるじゃないですか。
いや、でも怖いでしょ。だって俺やっぱ未だにやっぱり俺、ちょっと中学生が5人ぐらいつるんでたりとか、高校生5人ぐらいつるんでてこっちにいた時に、うん、
かられるかもしれない。どっ
かで、いや、どっかで、もちろん、いや、やっても負けへんやろとか、
うん、
逃げれるやろとか
思う。5人がかりはちょっと。
のと同時に、身構える自分がいますもんね。
うん、
だから、うん、やっぱ怖がってるんでしょ。昔の大人の人は、中学生とかおっても、例えば3人4人でタバコ吸ってても、何しとんじゃこらって言ってる大人は怖いと思ってなかったんでしょうね。
うん、
中学生怖いとか、高校生いつから怖なったんかな。
切れる10代。が出てきてからじゃないですか。
やっぱ金属バット時期
かな。金属バットとか、その辺からじゃないですか、多分。
まあ、おっさん狩りとか、そういうのからかな。うん、だからもう、注意しようとかないもの。
うん、
もうどっちかというと、関わり合いにならんとこうとか。
そうですよね。
うん、そういう感じ。
僕もあんまり関わらん方がいいんですかね。
あんまりこ
う、ね、うん、あんまりもう、その、食べろよとか、食べなあかんでとか。
いや、でも俺、それは初めて聞いたな。その、 衛生明治の前では食べへんけど学校の給食は食べると、
うん
うん、そういう声を起こったことが
ない。なんかだいぶね小賢しいんですよ、
う
ん、
っていうかそれを言われるっていうことは相当舐められてるからね給食は食べるけどお前の前では食べへんって言われてるでしょ
う
でしょ。
いやいや、うん、まあまあだけどこういううちやったら食べへんねんって、
うん、でそれを許してる親もすげえなって、
うん
まあ、うちの子もねマヨネーズが全くダメなんですよ。
あ
だからマクドナルドとか行ったらマヨネーズ抜いてくださいって言わないとなんか食べれないからね、
うん、
で学校でどうしてんのって言ったら食わないって言ってた。
学校でも食わないんです
か。食わない。もうマヨネーズが出たらもうマヨネーズの味のしたものを一切口にしない。
だ
からそれは一貫してるからいいんじゃねって
、
まあ、もちろんアレルギーのあるものはもちろん全部ダメだけど、まあ、そういう好き嫌いはしゃあないかって言って、うん
うん
まあ、マヨネーズなんかね別に食べへんかっても生きていけるし、
うん
うん、太るだけやしいいかと思ってたから、で今はもう給食はほら残していい時代だから
いいんですね。アレルギーだとか、
うん、そもそも好き嫌いで残しても結構許していただけるような時代じゃん。
いい時代ですね。
いい時代ですよ
ね、
うん、でも美味しいんですよ最近の給
食。いや美味しいって聞くんですよ。
ご飯とか、
うんうん、
そもそもご飯だから。
今先割れスプーンなんか食わしてくれないんでしょ。
何それ。
先割れスプーンで、
いやお箸でしょ普通にご飯、ね、定食っていうかご飯の給食になってから普通になったはず、
うん、
結構ねおかずもそこそこいきますよ、
うん、
あのセンター方式みたいな感じになってるし、
うん
うん、まあ今今年から今年ぐらいかな大阪給食中学も給食になったとか、
うん、いいですね。お父さんお母さんのお助かりですよ本当に。
いやそうそうそうそう、うん、これでもまた土曜日も復活したら働いてるお母さん方は大喜びですよ
本当に、
うん、もうだからもうそれだけはねやってほしいってみんな言うんですけど、まあでも子供にね子供の教育とかは俺も全然自信ないから、
うん、
もうだって自分がそもそも父親に教育されたことがないから、うん、その父親の教育論とか分かんないじゃん。
分かんないですね確かに、
うん、結局だから自分がね今までどうやってきたかなと思ったら、
うん、
友達として付き合ってましたその代わり友達だから、
うん、
子供じゃなくて友達だから対等ですよ、
うん
大人扱いですよ。
まあそれはいいんでしょうね。
もう全部大人扱い、
うん、
だからもうその電車乗る時でも何でも全部大人扱い、うん、だからまあ電車の中で席に座らせたこともないし、
うん、
あの子供やから走るとかそういうその類も全部もう大人として、うん、それは小学校の低学年の時からそうです。
やめなさいと走ってたりした
ら もうだからそういうのも、
うん、
人の迷惑で公共の場はこうんであなた方はもうが電車の席に座る資格はないと、
うん、
お前もそもそもお前金額半分しか払ってないねんからお前座る資格なんかないよって、
うん、
もうそういう感じでずっと大人扱いした、
うん、まあそれは一つ一貫していいんでしょうね、
うんまあ、その代わり向こうもその父親扱いっていうよりはなんか、
うん
まあ、友達とまではいかないですけど、
うんうん、不思議な関係ですね。
そうですね、まあ、こればっかりはね、うん、もう自分はどうしていいのかずっと悩んでましたね。
うん、
だからまあ父親らしいこともしたことがないし、ただまあその前言ったっけ、そのうちのソニックがね、小学校3年生がぐらいの時にその病気で手術 したことになった時に、
はいはい、聞きました、
うん、その時に初めて
じいさんに言って、うん、じいさんのラジオで撮ったけど、うん、あまりにも泣きすぎる話でひどい話だからかわいそうな話だから放送できませんって言ったやつですね
まあそんなに泣くような話もないですけど、まあ俺あの、手術室の前で号泣しましたけどね。今から手術するっていう子供の前で。まあその時に、ああ、父親かな、やっぱりっていう感じ。
うん。
まあそれでもね、やっぱ子供が泣くとね、一緒に泣きますよ。
うん。
うん。もうそれまでもう痛い痛いお腹痛いってずっと言ってて、もう一刻も早く手術しないとダメですから、とお医者さんも言ってたけど、今から腹切るって聞いた瞬間に治ったってもう治ったからもう家帰ろう治ったってずーっと手術室の入るまで言ってた。治ったって言って、ほんで手術室開くじゃん、でそっからはもう入れないじゃん、
うん、
でお父さんここでって言われた瞬間にもう号泣ですもう向こうも俺も号泣ですよ助けてって言ってもうそっから大変ですよ。もう2時間ぐらいずっと号泣ですよ、
うん
うん、ほんで号泣してて旦那あでもちょっと腹減ってきたなと思って、うん、地下の食堂でご飯食べてたら館内放送で呼び出しですよ、
うん、
で上上がったら手術終わった子供がその廊下のとこにいて、看護師さんがすごい鬼のような顔して何してたんですかってご飯食べてましたこんな父親初めてみたいな感じで。いや、さっきまで号泣してたけど、ちょっとお腹空いてたから。一番大事な場面に付き添わないなんて、みたいな。 ものすごい悪人呼ばれされました
。まあね、そっか。
好き嫌いは。いや、でも好き嫌いだけは今の子には無理で。
無理なんですよね。うん、なんかそう聞いてて、なんとなく、よその話も聞いててもそうなんだろうなと。
うん。
うん、
もう本当に変色すごいから。
うん。
で、若干なんかね、やっぱりもう、その世の中の雰囲気を察知してるから、
うん、
嫌いなものは食べなくていいっていう。
うん。
だから、俺らの頃は、ま、若干戦後のね、イメージがあって、
まあ、お米粒を残してたら怒られますからね。
この食べられるだけでも感謝しなさいっていう時代じゃん、うんうん、まだちょっとだけ、うん、でも今は無理だよ、
うん、
だってもう今の子ってさ、シュークリーム持って帰っても今いらないって言うもん。
ええー、子供っぽくない。
ありえないでしょ。
ありえない、ありえない、
ありえないでしょ。
いや、僕でもシュークリームあるって言われたら大体食いますよ、夜中でも。
そうそうそうそう、
ありがとう、
ありがとう。今でもヒロさんのシュークリームとかあったら、うん、両手で持っちゃうの。
うん。わーって。
わーって。
なりますよね。
なるでしょ。それがもう、今の子は、今いらないから。
まあ、いつでも帰りますからね、多分。
そうなんです
よ。コンビニ行って、ちょっと小金出したら。
そうなんですよ。うん。うん、そもそもね、見せてしまってるってことがないから。
うん、
だからもう、そういうのがないからね。
まあ、違うんでしょうね。
まあ、時代が違うといえばそれまでなんですけど、
うん、
まあ、そこはどうしようかな。
うん。
うん、まあ、多分だから、もちろん俺らも悩んでるけど、
うん、
今の子が大人になって次の世代を育ててる時ってどうなんでしょうね。
わかんないですね。もう完全に予想できないですね。
うん、まあまあ、それはね、昔からずっとそう悩んでるんでしょうけど、
うん、
まあ言うたら俺らかって信じるって言われたんですけど、
うんうん、
俺らが見ても最近の若いやつはって言うからね。
まあ昔から
言ってますけど、昔から言ってますけど、でも言わせてもらうわ、
うん、
最近の若いやつはほんまに。もう、
ということで、ね、今回は泊まりがけなんですよ、久々に。ホテル中央じゃないのに。佐野さん？
あ、こんばんは、佐野です。
いやいや、おい、エンディングです。
あ、エンディングですか？
エンディング、エンディング。
もうね、
うん、段取りが全然分かってないじゃん。
段取りというか、その、目の前で、うん、いや、この、これはここ、これはここって、すごいなんかその、このね、
うん、
このマネジメント？
うん、マネジメント。
今目の前でノートでその、この、これを話はここに持っていきなってこうすごい書いてる。なんか本当にプロフェッショナルやなっていう。
で、そこのオーナーホールとか書いてるんです
か？そうそう。ほんで、じゃあ今からこの部分のこの、ここを撮りますって言われたけど、
うん、
それがオープニングかエンディングか。よくわからない。
いや、いいです。いいです。とりあえず今回は、泊まりなんで、うん、めちゃめちゃ撮れるんですよ。
撮ろうと思えば、
ね。撮ろうと思えば。まあ、あとは佐野さんのやる気次第みたいな。
うん。いや、俺はやる気は全然あるんですよ。うん、ただ単に眠たくなったらどうしようって思う
だけ。いや、また朝から撮り上げ
て。あと明け方に寒くなったらどうしようっていう。
それも心配ですよね。と、うん、いうことで、まあ、長野シリーズっていうのがね、多分ここしばらく続き。はい、
でも来週ほな、芋煮会で芋煮を食べながらラジオ上げるんですか？
ああ、芋煮会から帰ってきてから多分ラジオ上げると思います。
日曜日に。
日曜日に。
ああ、うん、大変ですね。
大変ですね。
芋煮会から新幹線で帰ってきて。で、その場
合。芋煮会には行かないですよ。
で、オナホールのラジオ上げるっていう。
いや、オナホールのラジオは、いやいや、オナホールの話はしてるんですけど、うん、坂本さんがね、
はい、
もう電車で、はい、車の中で、うん、オナホールの買い方がわからないんだっていうことを言っていたんで。い
や、わかりますよ。
いや、わかり、いや、
買い方はわかる。
買い方はわかるよ。
お金出して払
う。どういうのを買えばいいのかがわからない。
そうなんですよ。いや、別にね、うん、俺がね、リア充やからオナホールなんか使ったことねえよ、みたいな、そんなムカつこうと言いたいわけじゃないんですよ。
うんうん、
ただ、今までずっと家族と一緒に住んできたしね、うんうん、だからその、そういう機会なかったじゃん。
うんうん、
あの、そういうの
を
使って。
どういうのを買えばいいかってこと
です
か？
そうそうそう。で、でも、俺は、あの、実はオナホールを使ったことあるんです。
あ、あるんですか？
あの、大阪時代に、あの、東通り商店街にあったビデオ試写室っていうところに、はいはいはい、あの、泊まったことがあって、うん、んで、ウブだったからね、うん、その時にビデオ試写室でちょうどエッチなビデオとか見れるんやろうなとは分かってたけど、うん、そこに行って、その、ね、いつものようにポパイでやってるみたいに、うん、あの、5時間バックみたいな感じで言ったら、うん、その横にね、ずらーっと、カップヌードル売ってたんですよ。
ああ。
ね、ゆうこと書いてあるんですけど。
ゆうこというカップヌードル、
ね。ゆうことカップヌードル書いてあって、うん、ほんで、500円で買ったんですよ。
うん。高いな、このカップヌードル。
うん。うん。まあね。で、まあ、でも、買うじゃないですか。
うん。
使ったことないから。
うん。
あ、これがあれか。
噂の。
天下かと。
天下じゃないけどね。
いや、でも、ほんで、ほんまにそれまで一回も使ったことないんですよ。うん、だから、それを買って、個室に入りましたと。
うん。
で、まあ、俺の好きな、その頃好きな、や、アダルト女優が誰やったかな、カノジュンコやったかな、ちょっと思い出されるけど、うん、まあそれで見ながら、まあ、ほんとドキドキですよ、
うん。
初めて女の子といたした時よりドキドキましたもん。
あ、腰室、ビデシャがね。
で、その、ゆうこう、ピーってめくって、うん、で、使い方よくわかんないですよ、
うん。
入んねえなと。
なるほどね。
うん、入んねえ。ほんだら、なんか裏の方にシールがあって、剥がしてください的なことだったから、シール剥がしたら、入ったよ、
うん、
で、もう正直言うと、すっごいよかった。
よかったんか。
すっごいよかったんです
よ。
今から考えるとただのスポンジなんですけど、
うん、
すっごいよかったんですよ。
あのね、今ビデオ試写室って、
うん、
東京だったら宝島24っていうのが大きくて。
あ、それ、え、でかいのとかあるの？
いやいや、大きいっていうか、まあ、系列があるじゃないですか。
はいはい、
大阪だったら多分、花太郎とか、
金太郎とか、
金太郎シリーズみたいな。まあ、あれも全国展開だと思うんですけど、大体行けば、一番最初に、まあ、出だしたオナホールの世代、
うん
が、タダでつけてくれてるんです、あれ。
え、そうなの？
うん。
有効かタダでついて
る？有効かどうかわかんないけど、うん、本当にもうシンプルな作りのオナホール。
そうそう、シンプルな作りのオナホールだったんですよ。うん、
それがタダでついています。
そうそう。で、それは有効すっごい弱って、うん。本当に弱って。でも、持って帰るわけにいかへんやん。
まあまあまあね。
だからそこ、なかなか有効と別れたんですよね、うん、その晩。まあもうこれ、雪吊りの恋だなと思いながらね。うんうん、で、またやっぱり、ちょっと有効忘れられへん。ような感じになるじゃん、
うん、
で、またそのビデオ視察に泊まる時があって、
うん、
だから、まあ、ゆうこじゃない子がおったんですよ。
うん、
で、まあ、でもまあ、多分一緒だろうと。
うん、
で、その晩はその子と、
うん、
なんかむずましくやろうと思ったんですけど、うん、全然。
ゆうこほど良くなかった。
全然良くなかった。
多分形がいろいろあるんでしょうね。
そうなんですよ。で、それからは。
寒さに合う形が。
そうそうそう。で、それからずっとゆうこを探してるんですけど、
うん、
まだ見つからなくて。本当に。
で、ゆうこを探す旅に出ようということですね。
いや、本当にね、
うん、
俺、だからその、いろいろ、
うん、
ゆうこが、ある意味、その、初期タイプの、
うん、
スポンジタイプの、
うん、
ある意味安い子やったんですよ。俺の中では安くないよ、
うん、
一番上等やろ、
うん、
でも安い子やったんでやっぱり安い子で探すじゃん、
うん、
でもなんかザラザラして痛いとかいろいろ悩んだんですよ。
なるほどね、
うん、で結局のところまあね、まあたまたまこの長野に引っ越してきました、うん、でも自分の城を手に入れたんで、
うん、
ねもう今やこう見てくださいこの部屋、
うん、
いつでもお菓子食べられるんでバケツの中にお菓子が満杯に入ってるし。
そうですよ、これは今ね、草間さんの自宅でやれば怒られますよね、こんなもんね。
こんなことしたら何でもなるでしょ、
うん、
まあ、俺痩せていく一方なんですけど。で、目の前にはテレビとモニターが置いてあって、うん、こっちのモニターには、この目の前よくわかるようなハードディスクが2つ繋がってて、
うん、
どっちも今風のテラっていうやつで。
テラバイトね。
テラバイトで。1つにはアダルトビデオがパンパンに入ってます。
マジで？
はい。
これそうやったんですか？これセットトップボックスじゃなくて、うん、ハードディスクやったんですね。
これハードディスク。で、その下のハードディスクは3テラ分、アニメが入ってます。
あら、
こんな自由奔放な部屋を持ってたら、
うん、
やること一つじゃん。
ほら、まあ、股間に手いきますわな。
そうでしょ、
うん、
で、あ、久しぶりに、ゆうこに会えたなと。
で、探してるんですか今、ゆうこと。
で、もう、でもな、こんな田舎じゃな、って思って、
うん、
こう、いろいろネットで調べると、どうも、うんオーナーホールを売ってる店があるみたいなんですよ。
おそこに今から行くっていうことですね。
そう。で、は、まあ、この前行ったんです。
うん、
一回。
うん。
で、あまりの品揃えに。
うん。驚愕したと。
もう、だから何買っていいか分かんない。なんなんこれ。え、だから俺の中ではカップヌードルと天下で泊まってた。
うん。
でも、今はね、そんなもんじゃないんですよ。
そうですよ。いろいろありますよ。
で、ね、昔その優子には、
うん
確かにそのイラストついてたんだけど、
うん、
それが今 これじゃあピクシブでもあかんなっていうぐらいのイラストやったんですよ。
わかります？ピクシブにあげたらもうすごい罵倒される
ような。罵倒されてる。なんだこれやって、うん、デッサンからやり直せっていうのは絵やったんけど、うん、今そのオーナーホール、売ってるオーナーホール見に行くと、うん、なんだこれ新海誠が描いてんのっていう。
ああ、わかるわかる。ある、あるある、そういうの。
うん。ほんで、実は俺それ買って帰ったの。うん。秒速。
だからあれでしょ、体制建設のコマーシャルやってる子がパッケージに乗ってるみたいな感じでしょ、
うん、そうそう。ほんで、秒速何センチメートル。
うん。わかる、そうそう、そうなんですね。
うん。ほんで、何度行けば君に会えるのかってわざと書いてあるわけですよ。うん、
何度行けば。
そう、君に会えるのか、みたいな。
悪質ですね。けしからんですね。
いや、俺多分新海誠がやってるやと思うねん、あれ。
その仕事を。
その仕事。ぐらいレベル高いのよ。
いやー。
そんなんばっかりね、今、ずらーっと。
っていうのでね、うん。男のワンダーランドに。
そうそう。今からね、ちょっと生命人はさ、はい、なんかすごい、あれだ。
いやいや、僕はビデオ射出は、うん、まだ現役でやっぱ行くこと
も。やっぱ仕事で使うか仕方なくね。
そうですよ。もうね、うん、ちょっとね、睡眠不足の時に、うん、ちょっとやっぱり、1時間ぐらい。
寝たい。
寝たい。お客さんと打ち合わせの間に。
そうそうそうそう。
とかっていうのもあるんで、はいはい、僕はね。
そもそもここら辺の近くにビデオ視察室がないからね。
そうでしょうね。
うちがビデオ視察室だから、
まあ。なるほど。ということで、ね、今回はまあまあまあいろんな話をしていますけども、うん、来週は、オナホ、
うん。あ、そうそう。エンディングなんだな、これ。
オナホ特集ということで。
え、オナホ特集
にはなるのかな
?1 時間。
いや、それはさすがにしないと思いますけど。
いや、まあ、それはそれで。
まあでもね、オナホを使ったことある人って意外と少ないかもしれない。
あ、じゃあ、来週は18禁。
18歳以上お断りっていう。
18歳以上お断りって意味がわからへんわ。
18歳以下を、未満お断りね、うん。っていう放送になるかなと思います。
あ、じゃあ今から早速、じゃあ、ローション買いに行きますか。
ローションなんですか？
ローションいるんじゃない？
ローション、まあまあ、いろいろその形状もあるんで。まあみんな、何個ぐらい多分これね、何個か買って帰るんでしょうね、おそらくね。
うん、
まあまあまあ、そうでしょうね。まあまあ、で、僕も持って帰らんとダメなんですよね。
ガイドさんがね、うん、これおすすめだよ、みたいな。
言うんだ。
出ないとどうやって買うの？
まあそうですね。うん、僕がガイドするんですか？
え、だって、そもそも種類とか分かれへんし。
そうですよね、うん。まあまあ、じゃあ、買いに行きましょう。
はい。
じゃあ、それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。